はい、もしもし、どうも、陽介です。お疲れ様です。お疲れ様ですっていうのがどうなんだかなって感じですけどね。まあ、なんていうんかね。まあ、なんだろう。とりあえず今日はもう、ほどぎなの話をまとめて話しようと思ってるんですけど。まあ、一応ね、まあ、実はちょっとみんな、仲間内というか、うちうちで前試験放送やって、一応ね、なんだっけ、音量の設定とかね、そういうのはまあ大体やったんだけども、どうですかね？聞こえますか？どうですか？聞こえますか？聞こえてたら、掲示板か拍手かでいただけるとありがたいんですけれども、どうですかね？まあ、とりあえずね、なんだろう。もう絶対カメラに関係ない話からしよう、話をちょっとしようかなと思って、20時までね。まあ今ね、手元にねってないの。手元に、今ね、とある映画のパンフレットがあって、ね、書いてあるのが、ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟なんですけども。まあ見に行ったわけですよ。ね。メビウスの映画。もう超良かったよ。ほんと良かったよ。めちゃくちゃ良かった。なんですかね。ウルトラマン、やっぱウルトラマン好きのね、こう、なんやろ、ツボをこう、ギュッギュッギュッと押さえるような作りになってて、ものすごく良かったね。なんていうかね、超いいね。なんだろう、なんていうかね、ザラブ星人がさ、やっぱさ、偽ウルトラマンになるとかさ、もうそういう展開がやっぱ面白いわけですよ。で、ザラブ星人がやっぱ変身したウルトラマンメビウスは、例によってちょっと目がつり上がってたり、ね、変なカラーリングが入ってて、こう、なんていうかね、ちょっと悪っぽいわけですよね。面白いね。平成に入ってからのウルトラマンってさ、結構ほら、偽ウルトラマンって、ガイアがそうだけども、偽ウルトラマンっていうかね、ウルトラマンのライバルキャラっていうのがなんかあって、まあ、それがガイアでいうところの、ね、アグルだったり、で、まあ、メビウスでもね、ウルトラマン光、まあ、最初はハンターナイト剣って言ってたけど、あれもあったりとかするわけじゃないですか。そういう感じですよね。まあ、面白いかな。さあ、どうですかね。とりあえず、今、さっきから、一応ね、もうすでに開始はしてるんですけれども、聞こえますかね。とりあえず今、6件ほど聞いていただいてるということなんですけれども。いかがでしょうかね。どうですかね。聞こえますかね。聞こえてるかな。聞こえてるという方は一応、できたら、拍手か、掲示板の方に書いていただければますか。はい。あ、ありがとうございます。デジタル一眼レフグサさんですね。はい、どうもありがとうございます。ウルトラマンいいよ、やっぱ。メビウスいい。超いい、これ。もう、まあ、メビウスね、もともとほら、去年やってた、あれ、マックスからね、ウルトラマン面白いと思ってたんだけど。今のやっぱ、今のね、温故知新型のウルトラマンの方が面白い。っていうか、まあ、俺、ネクサス見てなかったっていうのもあんねんけども、ガイアあたりでちょっと一旦やめて、で、それからちょっと聞いてなくて、で、あ、見てなくて、で、今は、今、ちょっとまあ、マックスからもう一回見始めようと思って。まあ、最近ちょっとね、アニメが面白くないから、特撮でと思って、で、まあ、ウルトラマンはね、まあ、俺昔からウルトラマン好きだから、まあ、ウルトラマン抑えるべきだろうと思って、ウルトラマン抑えたんだけども、まあ、マックスから抑え始めて正解でした。本当に最高。お、最高も、本当に。なんやろね。まあ、俺、ウルトラマンって言ってもね、俺がリアルタイムのウルトラマンってウルトラマン80世代だからさ。まあ、今回のメビウスっていうのは基本的にウルトラマン80が去った後26年後の話だから、もう俺的にものすごくノスタルジックなわけですよ。もうその時点でね、もう俺のツボを押さえるわけです。で、まあね、ただ まあ今回の映画には少なくとも、まあ、80出てこないんだけどもさ。で、なんだろう。まあ、エイティは出てこなくて、で、まあ、太郎までなんやけどね。初代マンから。太郎まで。で、まあ一応ゾフィーもいると。まあゾフィーが出てくるときに限ってね、ホニャララさんがいなくなるっていう このね、あれがいいよね。もう超いいね。 まあ、個人的に結構、例えば、まあ、早田さんは、早田の、黒部進さんは、まあ、去年のマックス出てたし、で、諸星団は平成セブンシリーズで何度か出てるから、まあいいんだけども、やっぱ、郷秀樹さん、郷秀樹の、ね、ウルトラマンジャック、まあ、要は帰ってきたウルトラマンですよ。ね、あとは、ウルトラマンエースの北斗さんですよね。北斗さん、南の北斗さんですね。うん。はやっぱ出てきてくれて嬉しいなってのがあって。うん。特にね、郷秀樹がね、ちゃんとね、年をとってもレース関連の仕事をしてるっていうのがね、嬉しかったね。うん。そう。いや。うん。始まってるって言っても 基本的に 今全然カメラの話しないから、20時からカメラの話しますけどね。うん。なんだろう。いや、今のところ別にね、とりあえずまあ、ちゃんと繋がるかどうかとか、その辺のテストも兼ねてっていうのはあるんだけども、まあ、実情を明かすと、今超眠いの、俺。今超眠くて、もうなんか喋ってないと多分寝るなと思ったんで、まあ、今喋ってるわけです。で、まあまあ、この間ね、写真じゃねえや、フリッカーにも一応ね、ちょこっとだけ載せたんだけども、まあ、ウルトラマンメビウスの映画見に行って、まあ、アドレナリンを超吹き出してですね、まあ、興奮しながら帰ってきて、まあ、ウルトラマンをね、まあ、見てるわけです。まあ、昨日のウルトラマンもちゃんと見ましたよ。ね。いやー、最高だね。で、まあね、あまりね、ちょっとネタバレしすぎるのもあれなんだけども、ね、出てないウルトラマンのね、パクリ技をね、怪獣がやるとかね。怪獣っていうか、まあ宇宙人だけど、宇宙人がやるとかね。うん。なんか、なかなか小ネタが効いててよかったですまあ、そんな感じですね。いやね。まだ46分か、46分か。うん。今、累計で、延べ11、リスナー、リアルタイムのリスナーさんが9人いらっしゃってます。ありがとうございます。20時から開始するって言ってるにもかかわらず、こんな時間にね、開始しちゃって、まだ、ちゃんと接続していただけるっていうのは、すごくありがたいです。ありがとうございます。はい。さて、まあ、今日はね、基本的にカメラの話だから、ね、カメラ、そのカメラの話が始まるまでは、まあ、なんだろう、ね、いらんことを話そうと思います。ちなみにね、今日は一応ね、フォトギナ関連の話は、各メーカーを総ざらいするような形で話そうと思うんで、割と駆け足になると思います。ただ、ね、なんか、脱線をね、多分、が許されないぐらいタイトになると思うから、その脱線を今のうちにやっとこうというのもありますね。はい。まあまあ、ウルトラマンはまあ、これぐらいにしておいて。で、まあまあ、今日の兜ですよ。さっきから特撮話が続きますけど。まあ今日の兜ですよね。兜いいね。もうね、やさぐるまさんとね、ヘタレ影山がね、もう、とうとうっていう話ですよね。なかなか、なかなか燃える展開です。まあ、ちょっとね、お話的にはちょっとダレ気味かもしれないですけどね、今ね。もともとなんか、兜ってでも、まあ、あんまりお話をこう追いかけるような話でもないし、話っていうかね、そういう番組でもない感じ。ストーリー自体はちょっと破綻してるような感じだからね。ただまあ、なんていうかね、面白いね。やっぱりあれは、こう、キャラ萌えで 行くところで。とりあえず、お前、いい加減にしろって思ったのが、坊ちゃまの お風呂入ろうだけどね お前は淀長さんかっていう ね、それでちゃんとね、おとなしく風呂に入ってる鏡も鏡だけどね。まあ、まったくね、もうね、早朝ね、ね、女性のファンが多いからといってね、そういうあざとい演出をするのはどうなんだと。まあ、俺的にはもっとやれと思うんだけど まあまあ、そんな感じで。はい。まあ、ね、カブトはまあ、そうだね。まあ、とりあえずまあ、ようやくホッパーが2人揃って、 で、なんだろうね、あのネイティブとかいう、なんだろう、あの日和とかとやっぱり同じなのかな、あのよくわかんないけど、あのネイティブ、もしかしたらあれかな、なんかあの例えば日和と同じような形で、というような人というような、まあ人種の、ワームだとしたら、やっぱりあれかな、人間に擬態したワームとの間、ワームが産んだ子供っていう、まあ要は生まれながらにして擬態してるワームっていう、そういう人たちなのかなっていう感じだけどね、うん、まあまあまあ別に考察はここでやることじゃないだろうから、まあいいんだけども、はい。まあまあね、うん、まあとりあえずウルトラマンに反してはね、もうね、あのずっとね、あの言ってるんですけどね、ウルトラマンっていうかね、仮面ライダーについてはね、ずっと言ってるんですけどね、MTV のモデルさんもね、あのカブトにハマっててね、あの、うん、結構話が盛り上がったりするんですけどね。オタク同士でそういうのはいいよね。話合わせるのにね、結構ね、あの手間暇があんまりかからないというかね、というのはあるかもしれない。うん、さて、ね、あと10分か。何話そうかな。とりあえず、あれかな、ゼガペイン綺麗に終わりましたね。うん。ゼガペインは綺麗に終わったね。まあ、あの、消化不良のところもいくつかないこともないんだけどもね。割とちょっとなし崩し的に終わったところもあるんだけど。うん。まあまあ、ラストでやっぱ涙した人もいるんじゃないかな。ね、あの、感動とかそういう意味じゃなくて悔し涙でね。いいんですよ、もう、神なぎは京ちゃんのもので。まあその代わり、あのね、あの静の先輩を俺がもらう方向でっていう。まあまあそんな感じでしょうっていう。よく考えたらあれはカップルが多いアニメですよね、そう考えるとね。もともとあのそのなんだろう、あれって基本的には複雑式のロボットやから、どうしてもそのカップルが成立しやすい構造になってるよね。だからかどうか知らないけども。ただまあ、京ちゃんはまあ、とりあえずモテモテですね。人間からも人間外からもね。うん、あとはそうですね。まあ、日暮らしがちゃんと終わりまして、ちゃんとなのかどうか知らないんだけどね。実際は。まあ、普通に終わりましたと。ただ、あれはやっぱりゲームやってないとやっぱりわかんないのかな。なんか結構やっぱりあの原作のファンの方からはやっぱりちょっと駆け足すぎるっていうような感じで、まあフェイトもなんか同じこと言われてましたけどね、うん、まあまあで年末にちゃんとゲームが出ると PS2 で、いや今回はなんかあのいわゆるあの要はあの同人ゲームの時のあのとりあえずテキストを読むで謎解きは自分で考えるっていうやつからなんかちゃんとコマンド選択肢になったっていうことらしいですけど、コマンド選択肢っていういわゆるあのあれですね、ディーフのビジュアルノベルと同じような感覚なのかな、うん、ああいう感じでやっぱり文中に選択肢が出てくるような感じみたいですけどね、うん、まあとりあえずあれかな、前も言ったけど、あの中原さんのあの綺麗演技とか、ね、雪野さんのあのブチ切れ演技とか、まあそういうのがあるといいですね。そういうのを、まあ、あの余すところなく堪能したいねっていうところで、うん、さーてとね、あとどうだっけね、なんだろうな、あと何があるかな、あと何があるかな、うん、あとアニメでいくと、なんか、ちゃんとまともに最終回を見たアニメがあんまりないな、こう考えると。うん、まあいいや。うん、あとは、そうだな、あとあれかな、あの、アニメじゃなくてラジオなんだけども、アニメと TV でやってるね、あの、サイン国物語のね、あの、ラジオがね、あの、面白いよ。原作読んでる人しか、ちょっと原作読んでる人向きのね、話、あの、向きのその作りになってるんだけど、まあ、ちゃんとね、アニメを見てる人向き、あの、パーソナリティが、緑川さんと、関智和さんで、で、その二人がね、あの、いわゆる劇中では兄弟なんですよね。 で、まあその兄弟で、同行っていう、ね、そういうやつなんだけども、あの関智一がね、あの なんかこう、うまいことね、こう、関さんがうまいことこう、やっぱ、あの、この番組は真面目な方向だからっていう形で、あの、なんとか頑張って、その、作品の内容に言及しようとするんだけども、あの、やっぱりね、こう、脱線したい虫が結構、あの、ニョロニョロニョロニョロ出てくるような感じで、そこの葛藤がね、葛藤やってるところが面白い。あれはなかなか良かったですね。あとは、まあ、あれですかね。あの、今回の、マリミテラジオの、ドラマは、あの、かなり笑いました。はい。ね、あと6分話せるんだよね。あと6分話せるんだけどね。よく考えたら、あんまりネタがない。うん。ネタがない。うん、そうだな。まあ、ちょっとカメラの話、少し立ち戻ると。あの、フリッカーを始めたんですよ。うん、あの一応ね、うちのサイトの、左のサイドバーの、リンクスにも一応フリッカーあるんですけど、フリッカー始めたんですよ。これいいね。なんだろう、お弁のお知り合いさんっていうか、あれだとあの天狗様さんが、昔から、まあ、かなり前からあのフリッカーをご利用されてて、ねハテナ表記が使えるフォトライフの方が、あの、手軽じゃないのかなと思ってたんだけど、アップロードをするときの手間暇がね、あの、フリッカーは楽なんですよね。もともとアプリケーションでインターフェースが、あの、提供されてるんで、ね、フリッカーのアップローダーがちゃんとあるからさ。うん。あれでやっぱりアップロードするの楽だし、で、あの、サイズ制限があんましない。あ、もちろんあの無料版の場合は月20メガまでっていうその容量的な問題はあるんだけど、問題っていうか制限はあるんやけどもね、まあ大体 800×600 とか 1024×76% ぐらいでまで縮小すれば、まあ割と無制限に近いような感じでアップロードできるよねって、ある程度まあ厳選する必要あるでしょうけどね、もちろんね、俺結構取り散らしが多いから、取り散らしの中から一応まあこれとこれはアップロードしようと思って今ね、選別してそれからアップロードしてるんで、今のところはまあ何もどれぐらいかな、なんか 24-5% ぐらいまでしか使ってないんだけども、うん、でもまああれは本当に楽ですね。うん、で意外とあのブログとかに載っける時も楽。うん、あのこの間俺が管理してるデジタルカメラのハテナリングの掲示板にも一応フリッカーからの貼り付けテストやってみたんだけども、うん、楽ですね、あれは。まあ、もともとタグがね、あの自動で提供されるっていうのもあるんですけども。まあ、すごく楽で、いいよね、これね、っていう話。うん、さてと、あと3分ですね。あと3分か、あと3分か。うん、なるほどな。キリュウさん、有料アカウントにしようぜって。有料アカウントにするほど俺写真撮ってねえしなと思ってるし確かにね、無料アカウントにするとやっぱりなんだろう、結構ね、かなり撮影枚数が結構増えるし、いけるしね、もしかしたらデジタル一眼レフ、あれだって確か、あれなんだっけ、制限よく知らないんだけど、デジタル一眼レフとかでね、いわゆる多画素機で撮った時でもまあね、かなりそのままでアップロードできるのかなと思うんですけど、まあ、最近ロー撮りが多いからね、俺ね、うん、ローで撮ることが、まあまあ MDB 用にね、作例撮ることが多いからっていうのもあるんですけどロー撮りで多いんで、そっからまあ結局画像処理の手間暇とか考えたらあまり関係ないかなって。まあとりあえず今は、無料版でやっとこうと、ね、でまあ足りなくなったらまあね、支払えばいいじゃんっていう話で、うん、まあまあこれね、結局ハテナフォトライフもこの間容量がアップしたんで、有料版を、支払いやめてもう一家に注力っていう形になっちゃったんだけどね。あと2分ですね、あと2分。あと2分、あと2分、何喋ろう、あと2分、何喋ろう。まあ、とりあえず、なんだろう。うん、カメラの話でいくと、まあ、リコアル4がね、超いいよっていう話もいろいろしたいんだけどもね。 で俺ね、このね、リコ R4 ね、R3 の時からもそうなんだけども、あの、早く買わなかったのかなと思ってね、すげえ、こう、後悔してますね。はい。いいよ、リコのカメラ、いいよ。あの、なんていうかね、画質とかそういうのにね、こだわってね、なんだろう、撮る時の、その、楽しさとか、そういうのをね、やっぱり見失いがちなんだよね、俺みたいな、俺みたいな、ってか、まあ俺はね、そうなんだよ。やっぱ、カメラオタクだからさ。カメラを撮ることを言う、あの、写真を撮るよりもカメラの方が趣味だからさ、俺は。写真は二の次、二の次って言ったらおかしいけど、写真は、あの、ちょっと違う。先にカメラがあって、その次に写真があって、あの、従属的に写真があるから、うん、そうなんだけど、でもね、リコーのカメラを使ってるときはやっぱ写真を撮るのが趣味なん、趣味になるよねっていう。そういう感じですね。うん、使ってて楽しい。もちろん使ってて楽しいっていうのは、まあ、その、機種はやっぱり人によっていろいろか、まちまちだから、ね。デザインが良かったりとか、自分の好きなメーカーだったりとかするから、まあ、それはまあ、ね、人それぞれなんだけど、俺の場合、リコーですね。うん。ね、まあ、こんなことで言っててね、いいのかオリンパス信者ってのもあるんですけど。はい。さて、20時になりました。はい、というわけで、改めまして、こんばんは、俺にき .net の陽介でございます。ごめんなさい、あの、だいぶさっきからちょっとね、あの、脱線というか、フライングでちょっと、あの、放送とかちょっと始めちゃってたんですけれども。まあ、あの、大したこと喋ってないので、ウルトラマンが良かったよとかね、ウルトラマンの映画良かったよとか、その辺の話しかしてないんで、まあ別にね、どうだっていい話です。はい。はい。今、延べ、17人の方に聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。で今日は、基本的にね、フォトキナ2000、6のね、まとめをやろうと思ってるんですけれども、すみません、あのね、今よく見たらさ、あれだね、フォトキナ200ってやってるんだよね、俺。あの、まあ、あれですね。要は、なんだろう。ラジオの、まあ、なんていう補足説明のところをね、ライブドアの、あの、ネットラジオのところの、今、現在放送中のところのね、今は、だから4ページ目になるのかな。今は4ページ目に、うちのね、うちの今、俺が今喋ってる番組の、あれが載ってるんですけれども、デジカメ、フォトキナ200まとめとか言ったらあったって書いてあって。2006だろ、お前みたいなね。そんな感じですけれども。まあまあまあ、はい。あの、ちょっと一番、これ変えるときには多分切断しないとダメなんで、まあちょっとこのまま行きますけれども。はい。申し訳ないです。はい。冒頭にも話してたんだけども、今すげえ眠いからさ。まあ、結構ね、どもったりとか、まあ前回もどもりましたけどね。かなり手際が悪かったし。うん。でもまあ、まあ、一つお手柔らかによろしくお願いいたしますと。はい。さあ、ですね。まあ、とりあえず、まあ、先ほども言いましたけども、とりあえず今日は、まあ、普通に、フォトキナ2006の話をしようと思ってます。まあまあ、じゃあ早速行きましょうかね。はい。じゃあ、まずは、アルファベット順で行こうかなと思うんで、アルファベット順で、カメラメーカーを、まあ、中心にやっていこうと思います。まず最初は A、B、C のカシオですね。カシオですけれども、フォトキナに対して何か出したかというと何もないんだけども、ね、あの、せいぜい、エキシリンカードシリーズの、S700、770か、うん、が、まあ、発表になりましたよっていう。ぐらいですかね。まあ、基本的には、なんていうんですかね。まあ、液晶が大型化して、CCD が700万画素になりましたよっていう。まあ、その程度ですね。大きな、最近のちょっとカシオは大きなその進化が見られなくてちょっと残念です。うん。イクシリムカードというか一番最初にイクシリム出して、で、その後、イクシリムのズームの EXZ3 を出した後、には、なんかコンセプトがあんまり変わってないような気がしますね。ちょこちょこ変わってますけどね。液晶がさらに大型化したり、あと、再生ボタンとね、撮影ボタン。その、撮影モードと、再生モードのね、切り替えの独立ボタンであるとか。まあ、あれはかなり、いい アイデアだなと思うんですけども、ただちょっと最近はどうかっていうと、なんかちょっと今一つパッとしないなっていうのがちょっと個人的な印象ですね。まあなんだろう、まあカシオだからね、まあほっといてもなんか出てくるんじゃないのと思うんですけど、カシオはね基本的に CCD も内製してないし、レンズも基本的に内製してないと思うんで、ね、あの昔からペンタックスにレンズを供給してもらうような形ですから、あのなんていうんですかね、メカトロ系とか、いわゆる機関部材の方では、あまり進化をは見込めないですよね今のところね。例えばあのフジフルムみたいに、独自のね CCD を持つとか、やっぱレンズがね、あの例えばリコーとかパナソニックみたいに、自分のところでねレンズ内製できるから、あの広角 28mm にしたりとかっていうのはちょっと難しいと。まあ、レンズの内製できるくせにリコーからレンズを買って、ね、あの FE200 だっけなんていうのを作ってるね、ボーオーとかいうかあの写真カメラメーカーもいますけれども、まあ、あれに関してはちょっとどうにかしてほしいなと思うんですけど、まあまあまあいいや、ね、まあ、ちょっと脱線するからいいとして。で、他にはなんか、ね、まあ、イクシルム Z1000、まあ、前回 ね、ラジオでも言いましたけど、まあ、1000万画素はね、そろそろもう当たり前というか、なんか普通になってて、この間出たキャパかな、キャパデジタルだったかもしれないけど、あっちの方でもなんか1000万画素のコンパクトデジカメの特集とかやってて、まあなんか普通ですね。なんかあるのっていう話ですし。まあまあ、なんだろう、まあ、最新のその CCD を載せて、1000万画素で、一番最初に1000万画素突破したっていうのは、まあ、それなりにすごいんだけども、結局なんかこれって出荷時期だけの問題のような気もするし、ね、まあ、とりあえず、あれかな、まずは、ボディ内手ブレ補正を、ね、つけて、で、戦闘力ちょっと高めてほしいな、というのが個人的な、希望です。イクシルムはね、結構好きなんですよ。とても標準的なカメラっていう形で、感じで。標準的なんだけれども、やっぱりね、うまいことこう作られてる。ただ、あれかな、Z1000 もまあちょっと触ったんだけども、やっぱりメニュー構造かな。カシオは。カシオはね、メインターゲットユーザーがやっぱちょっと、いわゆる一般ユーザー向けに作られてるんで、メニューがね、あまり整理されてないような雰囲気がする。あまりメニューとか触らないユーザーさん向けに作られてるような感覚がするからね。ただやっぱり相変わらずね、ちゃんとカスタマイズすれば、十字キー左右で露出補正できたりとか、ああいうところはきちんと受け継いでいってるんで、まあね、イクシルムのいいところをね、ちゃんとこう受け継ぎながら、やってほしいな、というところですね。はい。さあさあさあ。ですね、はい。はい、じゃあちょっと、なんだろう、BBS の方見てみましょう。放送スタート、スクミズカメラマンさん。スクミズカメラマンさんですか。ちょっと待ってくださいね。スクリミスカメラマンさんで言うと、スクミスを着た女の子とかを、まあ、撮るのが、メインなのか、それとも自分がね、スクミスを着て、撮りに行くっていうような人なんでしょうか。ちょっとそこのところはっきりしていただきたい。なんでこんなことを言うかというと、某サルマンの某作者の人が、前この間ね、某スクミスを着た某、表紙を飾った某雑誌があったので、あれがやっぱ頭に連れつくわけですよ。申し訳ないです。はい。はい、次、川崎さん、EX770。はい、ありがとうございます。ちゃんと貼っていただいて、ありがとうございます。エクシームカードですね、やっぱり。で、エクシームのいいところはちゃんとカラーバリエーションをきちんと出してくれるって、で、なおかつ、ハズレが少ないというところですかね。はい。次、キリさん、EXP505 の光景とか出してほしいな。あれですね。5枚粒だっけな。あれの、動画タイプですね。はい。あれはいい感じですね。あれは、俺も いいなと思ってるんですけどね。ただちょっと、そろそろあれかな。ああいう動画出る画面をこう、なんとかするには、ハイビジョン化が必須なんじゃないですかね。産業がやっぱりそれを突出してますけどもね。はい。まあ、そんな感じで。はい。次、そろそろ、画素数競争を終わってほしいなと個人的には思う。まあ、思う人多いと思いますよ。うん、だってね、デジタル一眼レフでももう1000万画素突破してわーって言ってね、あの副機がやっと1000万画素突破しておーって言ってるのに 1.8 分の1型で、1000万画素ね、なんでですかね。やっぱそんなに画素数って言うんですけど、まあ確かにね、画素数が増えれば増えるほど、あの、ね、情報量が増えるから、あの、いい面もあるんだけど、やっぱり弊害も多いわけで、ね。うん。あとあれかな、半導体、フラッシュ、あの、フラッシュメーカーからの突き上げもあるのかもしれないですね。うん。まあちょっと、ね、これ割と当てずっぽうですけどね。うん。やっぱり、はい。次、川崎さん来てみました。眠そうですが頑張ってます。あ、ありがとうございます。はい。いやー、なんかね、同業者って言ったんですけども、やっぱあれですね、デジタルカメラの、同じデジタルカメラのね、ニュースサイトをやっていらっしゃる方から聞いていただけるっていうのはすごく嬉しいですね。はい。次、一気表紙は吹いた。うん、吹いたよね、あれ。すげえ匂い出しだからね、あれね。はい。はい。次、すくみずカメラマンさん。デジカメ持ちで連載されている西川和彦さん、和久さんのことです。すくみずカメラマンさんが、西川和久さんですか？違いますよね。あの、西川さんですか？違いますよね。はい。まあ、西川さん、すくみずカメラマンさんなんですか？いや、確かにあのね、某ハキュンさんとかね、あの、撮ってたりもしますけども、どうなんでしょうね。はい。はい。あ、プロフィールの写真がすくみを着て撮影してるかのように見えるので、ああ、あの、タンクトップね。あ、確かにそうかもしれない。うん。確かに、あの、あれで言うと確かに、見ようによってはすくみずに見えるかもしれませんけれど。なんでみんなそんなすくみず好きなんですか？いや、確かに好きですけど、俺も好きですけど、ね、人並みには。はい。はい、はい、はい、はい、はい、まあ、そうそう、脱線をおしまいにして、じゃあ歌詞はとりあえずこんなもんで。はい、次。同じ C ですけれども、キャノンですね。アルファベット図とか言いながら、実はあの、キャノンの方が後に来ましたけども、はい、歌詞はまあ、さらっと流すつもりだったんだけどね。はい、キャノンです。キャノンはまあ、とりあえずね、キスペケ、あの、キス、イオスキスデジタル、X を、X じゃなくて10だけどね、あれ。まあ、まあ、俺はキスペケって言うんだけど、キスペケ出してね。まあ、とりあえずまあ、先に、出しちゃってるんで、まあ、デジタル一眼レフに関してはもうこんなもんかなって感じで。うん。まあ、ちゃんとね、ゴミ取りをつけて、1000万画素で、っていうね、ちゃんと、まあ、ブラッシュアップしてきたって感じですけども。うん、そうですね、やっぱり、うん、なんだろう、なキスはキスですね、うん、俺も一回触りに来ましたけども、うん、一応発売前に、梅田のね、キヤノンの、デジタルハウス01っていうところがあって、まあ、キヤノンのショールームなんですけど、まあ、そこに見に行って、まあ、触ってみました。まあ、キスはキスでしたね。うん、やっぱり縦位置グリップがないとちょっとグリップの小指が余るような感じがするんで、うん、ある程度はちょっと妥協が必要かなとも思う感じで、はい。でコンパクトの方にまあ目を移すとね、今回の目玉はやっぱりあれかなと、イキシーデジタル 900IS 化ですかね。うん、ようやくね、キャノンが、広角 28mm に本腰出してきたよっていう。うん、まあ、広角のね、デジカメつっとね、パワーショットの S60、70、80ってのがありましたけども、ね、ただ、まあ、S60 とか70とかでやっぱあった、周辺の流れですね、
あれがね、今回の 900IS でもちょっと出てるんで、そこがちょっと残念だなとは思う。うん、で、次、あとね、パワーショット G7 ですかね。うん、これは、今までの G シリーズとしては、正解じゃないですけどね。確かに、レンズは暗いし、で、なんか単に倍率増やしただけだし、で、バリアングル液晶じゃないし、っていう。うん、そこはね、ちょっとやっぱ残念なところですけども、ただまあ、その代わり、ちょっとトラディショナルというかね、デザインがいいですね、今回は。うん、もうちょっとま、せめてこれにね、広角 28mm からスタートのね、例えば 3.8 倍ズーム、3.6 倍ズームかな、まあ、28から100ぐらいのズームをつけて、このデザインだったら、かなり来たなって感じだったんですけども、って感じですね。うん、だってこのままでいくとさ、なんかほら、レンズスペック的には、例えばそうだな、サイバーショットの、V3 か。あれとかに負けるような感じじゃないですか。うん、あれ若干広角ですからね。うん、で、あれ液晶機でしょ、うん、もうちょっと、もう一声なかったのかなというのはちょっと個人的な意見。うん、まあ、ただ今回 DJIG3 乗せてて、ちゃんと顔認識があったりとか、あと高感度1600、ISO1600 までいけたりするみたいですけどね。ただまあデジタルウォッチだったかな、ID メディアだったかな、あそこであったのは 900IS の、エキシーデジタル 900IS の、まあ、サンプル写真を、見る限りでは、まあ、なんか ISO1600 いけるって言ってもやっぱ設定できるだけだなっていう感じですね。まあ、だいぶ、ちゃんとエッジをきちんとね、目立たせながら、エッジがちゃんとこうノイズに埋もれないような処理をしているのはやっぱキャノンうまいなと思うんですけどもね。うん、ただあそこはやっぱりそこはなんかなんていうんですかね、ノイズ量単純なノイズ量だけでいくと、例えば、まあ富士フィルム、まあ富士フィルムはね、あれあそこは CCD 内製してるからまあちょっと別として、例えばオリンパスであるとか、あとまあパナソニックも結構マシかな、うん、あのあたりに比べるとちょっと弱い。ノイズ量だけでいくとね、うん、まあ、あれをだからノイズ量だけで、まあやっぱり判断している人はね、キヤノンの ISO1600 はクソってかいっていうかもしれませんけど、ただまあノイズにね、ディティールが埋もれないような作りになってるのはいいなと思います。まあ、そういう意味でいけば、まあ、G7 はまあね、デジタル一眼レフがこんだけね、普及した中で、それでもまあハイエンドのコンパクトデジカメを作るっていうことで、こういう形になったっていうのもまあ納得はできます。ただ欲しいかって言われるとどうだろうっていうところですかね。はい。さーてと、さ、まあキヤノンにして関しては、まあ、あとレンズですかね、とうとう50mm の F1.2L が出るということで、特に、あれですね、ミッドレンジ系の、EOS 30D だとか、キスペ系とか、あの辺を使ってらっしゃる方のポートレート用 のレンズとしては割と決定版になるんじゃないかなっていうね、換算 80mm 程度ですから、うん、ちょっと知り合いのカメラマンさんの、なんですかね、表現を使うなら乙女レンズですけども、うん、中望遠のね、ポートレートレンズのことをその人は乙女レンズって言うんですけど、そういうふうに言ってるんですけど、その人的にね、まあ、乙女レンズ的な使い方ができそうな感じですよね。中望遠はやっぱり安心して使えますからね。うん、今まではね、例えば、あれですかね、85mm F1.2 とかありましたけども、うん、あれは、なんだろう、うん、ちょっとやっぱり、望遠がちょっと大きく、長くなりすぎるんで、うん、フォーサーズもね、F2 のね、50mm がね、一番明るいんで、まあ、あれでやっぱ撮るしかないというところがあって、長いんですよね、どうしてもね。うん、やっぱり、80mm、まあ、できれば 50mm ぐらいが欲しいな、というのもある感じですね。はい。はい。はい。BBS 見てみましょう。 スクミズカメラマンさん、別、全然別人です。やっぱり。それはまあね、そりゃそうでしょうけど。確かにまあそうですね。はい。でもまあ、うん、スクミズカメラマンっていうのもなかなか面白いですよね。スクミズカメラマンさんですか、やっぱポートレートを撮ってらっしゃるんですか。はい。キユウさん、キステヘという名称が全く普及しない件について一言。だって、これ別に普及させようとしてませんし。俺別に、ね、まあちょっとね、ちょっと、あれなんですけど、内々の話なんですけども、ミクシーでは、俺ミクシーではキスペケって言ってるんですけど、サイトはほら今休止してるから、どうしてもね、キスペケを普及、俺がだからまず普及させようとしてないし、で、ね、どうなんだろうって感じ。で、キスデジタル N の時みたいに、キスドンみたいなね、ああいう、なんか、語呂の良さっていうか、うん、あれ肝心できるじゃないですか、キスドンって言って、どんぶりのドンで。うん、ああいう言葉遊びができないっていう ところも、やっぱりキスペケっていうのはなかなか普及しづらいんじゃないかなっていう。なんか当たり前ですからね、ある意味。X をペケっていうのはね。うん、もうその時、そのネタはもう XP で散々やったよって思われるかもしれないし。うん、でもまあ、キスペケは言いやすいんで、俺はこれからもキスペケって言いますけどね。はい。はい、次、ヤミノさん、ちまよって思わず買ってしまいました。なんでみんなそんなにすくみずに食いつくんですか。はい。まあ確かにね。はい。まあそうですね。はい。ごめんなさいね。ちょっと、ヤミノさんとキユウさんと、すみません。ちょっと順番に、逆になっちゃいましたけど、申し訳ないです。はい。スクミズカメラマンさん、キャノンについてですが、7300mmF4、5.6ISUSM の供給量少なすぎて本当って、今日通販で1週間で即到着でしたが。まあ、すみません。あんまりレンズの供給量についてはよく知らないですけども、7300は、これから先のシーズンで結構、あれじゃないですか、やっぱ、ね、リッチのパパママがやっぱり、ね、運動会で使うんじゃないですかね。それで一部の量販店とかでやっぱり供給量がちょっと少なくなってるとか、その辺かもしれないですね。わかんないですけどね。あと、この季節っていうと、そろそろバードウォッチングとか、あと、うん、そのあたりなんかな、やっぱ過ごしやすくなってきたんでね、やっぱり写真を撮りやすいっていうこともあるかもしれませんけど、よくわかんないですけどね。はい。デジタル一眼レフさん、デジタル一眼レフ草さん、ミスター、だって D80 とか α とか K100D とかに漏れてあまり話題性ないし、キスペケ。あれはなんか、キスペケはね、もともと、あれはなんか、なんだろう、うん、話題性自体は少ないですね。ただ、大手メーカー、オリンパス以外の大手メーカーが初めて、ゴミ対策を始めたっていう点では、評価されるんですけれども、それ以外はなんかパッとしないですからね。ボディも、まあ、ほとんどキス DN と同じですし。うん、はい。さて、では、そろそろ次の、メーカー行きましょう。はい。ABC で E。E はエプソンですけど、ちょっと抜き出します。F、富士フィルムです。富士フィルムですが、S5 Pro ですね。満を持して登場ですね。俺のね、知り合いのね、カメラマンさんで、フィルムの時代からに、ミノルタ使ってきた人がいるんですけども、ニコンに移行しますって言い出しました、これ出てから。うん。その人もともと富士フィルムのね、SR がすごく好きな人で、F700 とか使ってたみたいなんですけど、うん、とうとうデジタル一眼レフでいいのが出てきたっていうことで。うん。D200 ベースですからね。うん。D200 のそのボディーベースで、それでなおかつ、新しいスーパー CCD ハニカム SR。ね。S 画素600万画素、R 画素600万画素、合計1200万画素の、まあ、ね、S3 Pro と、まあ、似たようなスペックですけれども、さらに、まあ、改良されてるということで。ISO3200 もいけますよ、っていうことでね。で、ボディはね、D200 ですから、まあ、普通に、 普通にというかなんですけども、非常にS3 プロまでの、いわゆる、ですね、ニコン F80 ベースのボディよりも格段に、良くなってるではないかっていう。特にファインダメンとかね。うん、で、即拠点もだいぶ増えますしね、D200 ベースでしたら。ファインダーは良くなるし、まあ、防塵防滴になるし、なおかつ、うん、なんですかね、ミラーショックが少なくなるかな、やっぱり。うん、フィルム用のそのシャッターユニットを使ってると、どうしてもその、ミラーが大きくなるし、それ、ということは、まあ、ミラーが大きくなるということは、やっぱりシャッターショック、ミラーショックも多くなるし、ということで。うん、そういうのも、まあ、だいぶ減ってるんじゃないかな、って感じでね。あと、まあ、引き続き、時間制限ありですけれども、まあ、ライブビューも搭載してるということで。かなり魅力的な製品に仕上がってますね。うん。多分俺もあれですね、D80 か F、S7、S5 プロかって言われたら、どうだろう、どうだろうっていう、どっち行こう、どっち行こう、D80 に行って、その浮いたお金でレンズを買うか、それともやっぱり S5、S5 プロで、ダイナミックレンジの王者になるかって感じで、うん、だいぶ迷う感じですね。ニコンのユーザーさんは、だからそういう意味で今すごく幸せじゃないかなと思います。ボディの選択肢がね、ハズレが少ないし、うん、もちろんね、それは例えばボディない、手ぶれ補正とかでもないけども、ないし、ね、明確なそのゴミ対策をやってるっていう、そのまあ、売り文句として、ゴミ対策やってますよっていうのもないんですけれども、うん、まあ、後で言いますけども、かなり地味ですけれども、だいぶやってるみたいですけどね、うん、ニコンは。まあ、そういうのもないんですけども、やっぱり、ね、レンズはいいし、レンズのいいものいっぱい揃ってるし、ね、アクセサリーもいっぱい揃ってるし、で、それをちゃんとそっくりそのまま、まあ、かどうか知らないですけども、まあ、基本的には全部使えるはずの S5 Pro が D200 ベースで出るっていうのはすごいなって思います。で、D200 ベースにしてニコンいいのっていうところもあるかもしれないですけども、まあ、これミクでも言ったんですけど、なんだろうね、多分ですけどね、ほら、ニコンでこの間フィルムカメラの、規模を縮小したじゃないですか。で、あれって、要は、あれのその規模を縮小したおかげで、ボディをね、作るライン自体が、本数が減ってると思うんですよ。で、D200 のボディの、ボディが出て、まあ、そろそろ1年経とうとしてるじゃないですか。まあ、10ヶ月程度かな。12月、確か11月か12月発売だったと思うんで。ね、あんまりだいたい10ヶ月前後ぐらいの、まあ、いて、まあ、だいたい出荷台数的に落ち着いてきたと思うんですよ。ね、最初はまあ、だいぶ品薄でしたけども。でそれで、まあ、ラインが空いてると。で、ライン、基本的に工場っていうのは、やっぱりある程度動かさないと元取れないですから、で、富士フィルムに、まあ、ボディを供給するために工場を動かすと、それだけ、まあ、生産性が良くなって、採算が良くなるっていう。そういうことじゃないかなと。でも、ラインの再活性とか、再活性化とか、あと、まあ、今更その F80 を作る、まあ、ラインを、もう一回やり直すのって話になると、うん、そうじゃないだろうっていうところなんじゃないかなという。ニコンとしてはやっぱり効率が良くなるという面で、D200 のボディを供給するのは、いいってことじゃないのかなと思うんですよね。D200 もね、欲しい人はやっぱりもう大程度もう普及したでしょうし、で、D200 を買わなかったユーザーさんっていうのは、特にニコンマウントのユーザーさんとか、まあ、ニコンが欲しいと思ってる人が、ね、そういう人はやっぱり、例えばその D200 の、次の、まあ、ね、ワンランク下の D80 とかね。あれはファインダーはほとんど D200 と同じですから。うん。それをまあ、ね、買って、で、まあ、使いたいって思ってる人も多いでしょうし。うん。そういう意味でいけばね、割と理にかなってるんじゃないかなと思います。はい。で、で、ファインピックス F30 がマイナーチェンジで、31FD、フェイスデテクトですね、になりましたね。で、なんかロス補正ボタンのところに、顔認識のマークがついてたんで、多分ここでね、あれですかね、5500FD だったっけ ?6000FD だっけ28mm から 300mm の、この間、発売された、高倍率ズーム機の、あれと同じ認識でやってるんでしょうということですけども。まあ、今回はあれですね、キャノンといい、ニコンといい、富士フィルムといい、その顔認識ですね。顔をまあ認識、識別して、AF 合わせたり、AE 合わせたり、逆光かどうか判断して、フラッシュ焚いたりとかって、なんかそういうことをするみたいですけれども。 うん、どれぐらいの精度があるかっていうのを、まあ、ちょこっと天道でしか僕見てないんで、どれぐらいの精度があるかとよく知らないんですけども、ただ、これはやっぱり、うん、これから先、いいんじゃないかなと思いますよ。特に F31FD はね、F30 の後継ですから、暗礁対応の性能もいいわけですよ。ちなみに俺 F30 買いましたけど、まあ、引き続きいいですよ。うん。普通に使う分には全然問題なし。で、ロス補正ボタンもやっぱ独立したんで、使い勝手も良くなったし、メニュー構造も良くなったし、うん、だいぶ本当に改良されましたね。うん、AF もだいぶ暗所での AF も合いやすくなってきたし、まあ、もうちょっと、もう一個欲しいなっていうところありますけどね。うん。で、液晶、ただちょっと液晶のやっぱり視野角が、まだ今一つだったかなっていうのがあるので、まあ、そのあたりであったりとか、まあ、まだまだちょっと改良の余地があるなっていうのはあるんですけども、まあ、今の段階でもね、F30 買って十分満足できるんじゃないのって思います。はい。こんな感じですね。はい。顔認識のその、あれですね、これはだいぶいろんなね、応用というか、これから先その、ね、インタビュー、デジカメウォッチの、インタビューでも答えてらっしゃった、ね、開発者の人が言ってましたけども、半押しっていうものをやっぱり知らない人がね、まだいるわけですよね。うん。一挙手しちゃってっていう。まあ、例えば映るんですのユーザー、映るんですを今まで使ってきたとか、あと、その AF がない、いわゆるパンフォーカスの、携帯電話使ってきた人っていうのは、やっぱり半押しっていう操作に馴染めてない人も多いでしょうから、ね、うん。そういう人向けに顔認識っていうのはいいかもしれないですね。うん、特にその半押しして、フォーカスロックして、構図決めて、改めて全押しっていう、その作業を煩わしく思う人もいるかもしれませんし、また、特にあれですかね、例えばなんか飲み会とかで使うんだったら、割とほら、ポーズ撮ってもらうよりも、なんかその場の雰囲気を残しつつ撮るような撮り方をするときなんていうのは、やっぱ、顔認識っていうのはいいんじゃないかなと思いますね。はい。あと、あれですかね、なんか、無線 LAN をこう、うまいこと使った。なんか、同時リリースとかね、なんか、複数のデジカメで同時リリースするとかっていうような、まあ、技術もなんか公表されてるみたいですけど、富士フイルムなんかアグレッシブですよね、最近ね。うん。あ、そうそうそう、ちなみにね、IR シンプルっていう、ほら、Z5 だっけ、Z4 だっけ、あれから載せられた、あれですね、赤外線技術。うん、赤外線で、まあ、写真をね、転送するっていう、技術ですけれども、あれって、富士フイルムの別売りの、あれですよ、プリンター、ちっちゃいプリンター、モバイルプリンターで、転送して、それで印刷するってことができるんで、あれ結構面白いですよね。うん、あれはいいなと思うんですよ、個人的に。だって、デジ画面がチェキになるわけですし、ね。そう考えると面白いでしょ？その場で渡せるわけですよ。で、画像データも残るわけですよ。うん。そう考えるといいなと思うんですよね。うん。まあね、俺オタクだからさ、最初に、だから、用法として思いつくのは、そうですね、やっぱり、コスプレのね、イベントの会場行って、で、写真撮ってあげて、で、ね、で、その写真を、まあ、レイヤーさんに渡してあげて、そこでコミュニケーションが生まれるとかね。そういう使い方もできるよね、っていうことで。うん。印刷にだいたい1分くらいかかるでしょうから、その間おしゃべりもできるでしょうし、面白いと思いますよ。うん。コミュニケーションのね、方法として写真っていうのはやっぱり、ね、ね、多いでしょうし、多いっていうか、ありでしょうからね。特にそういう場だとね。うん。はい。まあそんなわけで。富士フイルムはそんな感じですかね。はい。さて、じゃあちょっと、掲示板の方見てみましょう。とりあえず、ですね、はい。キャリオンクロさん。EF50mm スペック比較の日記を書こうと思って間違えて参加してたネタ。ああ、そうだったんですか。申し訳ない。ちょっと読んでしまいました。小関さん。 パナノはね、25mmF1.4 より腰のサイズの 25mmF2.8 が魅力的に見えたっけ。あ、確かにそうですね。うん。ただね、あのね、我々は E1 使ってるからそれが言えると思う。というのはあると思いますよ。あの、世の中の、あの、フォーサーズユーザーの方ってね、やっぱり E500、E300、E330 で、DMCL1 を使ってる人多いでしょうから、ねえ。ファインダーがね、うん、どうしてもね、っていうのがあって。ま、E330 と、L1 の方は、ライブビューで、あれが、ピント合わせできるから、いいと思いますけれども。ね、E1 は、ファインダーがそこそこいいので、ね、十分にマニュアフォーカスできますけれどもね。なかなかね、ということで。はい。キルさん。間違えた。デジタルジュアンルフサさん。RD1S、見事にスルーされた。あれは体ととんでもないことになりそうだけど。だってこれ別にあれじゃん。RD1S 自体はエプソン別にフォトキナ合わせで出してないでしょ、あれって。発売はどうだったか忘れてあげてください。あれよりは、あれを語るんだったら、まあ、まず最初に語るものがあるわけじゃないですか、今回はね。まあ、それは後で話しますけどね。俺の力量で話せるかどうかはまた別ですけど。はい。次、キリュウさん。ニコン使いはニコン使いで大変そうですよ。レンズラインナップ整理中みたいですし。まあ、確かにね、うん、ニコンが、だから、ね、キャノンとだからガチンコで勝負するなら DX だけじゃダメで、やっぱりあのフルサイズもいかなきゃなんないっていうのもあるでしょうし、で、それと並行してやっぱりデジタル専用レンズもね、作っていかないといけないっていうのもあるでしょうし、ね、で、在庫的にもね、先頭在庫的にもどんどんちょっと整理が、来てるでしょうしね。この間ほら、ね、ニコンにしたなんかすごく珍しく面白いレンズっていうことで、マイクロニッコールのあのズームのやつ、あれがとうとうね生産中止になりましたけども、まあああいうのがねラインナップでね整理でいろいろあると思いますけどもね、確かに。ただでも やっぱりでもほらデジタル専用レンズっていう点でいけば、ニコンはやっぱりねだいぶ前から DX レンズ作ってきてるんで、まだまだ強みはあると思います。特に、新規参入というか、ね、初心者というか、初めてデジタル一眼レフそのものに触れるっていう人もね。はい、そんな感じで。キリさん、D200 発売日、2005年12月16日ですね。やっぱりそうですね。だいたい10ヶ月ぐらいですね、今月で。はい。次、デジタル一眼レフグサさん。今日北村 DT80 のボディが10万切り。VR18200 中古備品が48000円。これは確かにね、これは確かになんか、使ってしまいそうですね、魔法のプラスチックカードは。うん、確かにこれは、行きたいなって思わなくもない。はい。山根慎太さん、F30 買って満足してます。この秋は買えなくて良さそうかなって。うん、確かにそうかもしれないですね。俺ね、後で話そうと思ってるんですけど、俺、やっぱり MDB のためにやっぱりいろいろとこうカメラも買ってきてるんで、買うんですけれども、今、もしそれをなくして全部、とりあえずお前、手持ちのカメラ整理しろって言われたら、4台残します。4台、5台残します。ごめんなさい、5台。E1、E500、F30、R4、で、C730。この5台かな。大体。うん。全部住み分けができてるんで。で、その中で中華語なしの実は R4 でして、まあ。R4 とね、E1 かな。うん。この2つですね。X は昔すごく愛してたんですけれども、やっぱり、ね、コンパクトデジカメに関してはリコーが一番いいなと、個人的に思うんですよ。はい。ただまあ、普通に使う分であれば F30 はまあ、十分ですね。うん。だいたい必要最低限のスペックはまあ、だいたい満たしてるし、で、感度、高感度耐性が良くて、あれはいいなぁと。普通の人に、普通の、どんなカメラ買えばいいって言われたら、まあ、あれかなっていう感じですね。うん。この間もなんかね、職場の後輩にちょっと、カメラの相談を受けて、 旅行に行くんで欲しいんですよって話してて、じゃあまあ F30 か、あと、ミューの750か、あとまあリコーのカプリオ R4 か、あのあたりかなって言ってたんですよ。リコーのカプリオはね、あれちょっとカメラ好きでないとちょっと使いにくいところが多いんで、最終的には750か F30 にすればっていう話してて、まあまあその後輩自体は750、ミュー750を買ったんですけど、F30 でも十分いいと思います。はい。ただまあ物足りなさはありますけどね、F30 だけっていうのはね。だからやっぱりあの R4 がいいなというところで。まあ G730 はあれはもう高倍率ズームの中で僕が一番気に入ってるやつなんで。あれはまあ残しますという感じですね。はい。次、ですね。キリュウさん、顔認識10人くらいいるところに試すと面白いです。でも正面向いてる顔しか認識しない感じです。横顔とか認識しないらしいですね。あと目つぶってるとなんか認識しないという話もなんかちらっと聞いたような気がする。でもまあ、何にしてもその、とりあえず普通の撮影シーンで半押しして構図決めてっていうのをしなくていいっていうのがやっぱりいいなっていう。で、ミクでも言ったんですけども、コスプレ会場みたいな、ああいうね、スピーディーっていうかスピードさを要求されるような、ところだとか、あと、まあね、ちょっとあんまりあれなんだけども、半押しして、例えばね、カメラをこう顔に合わせ、中央のだから即興点を顔に合わせて、で、その後、フォーカスロックして構図を変えるっていう。この動作するとね、どうしてもね、レンズのね、後軸がね、胸元に行っちゃうんですよね。あれって。特にね、縦位置で撮ってると。で、それをなんかね、やっぱり誤解するレイヤーさん結構いるみたいなんですよ。で、それはだから、まあ、俺が MDB とかである程度啓蒙していきたいなと思うんですけれども、まあそもそもその手間はどうなんだって話もあるんで。もちろんあれですよ。これ個人の意見としてはカメラってのはある程度不自由さがあった方がいいと思ってるんで、ね、撮る楽しみっていう点でいけば。でも、写真を撮るっていうことに関して、いけば、写真を撮るだけ。撮るだけって言ったらあれですけれども、なんて言うんですかね。写真に残すっていうことを目的とした場合。写真を撮ることじゃなくてね、カメラを操作することじゃなくて、写真を撮るっていうことを目的にした場合、半押しっていうのはやっぱり、いらない作業に近いんじゃないかなと思うんですよね。だって、半押ししてる間にやっぱり、もしかしたら、あれじゃないですか、シャッターチャンスを逃しちゃうかもしれませんけどね。だから顔認識技術っていうのはやっぱりこれから先いいんじゃない、これから先ね、他のメーカーもやっぱり搭載していけば、いいんじゃないかなと思います。はい。まあ、ちなみに、この技術を最初に搭載したのは確かに、ニコンだったと思うんだけど。なんか富士フィルムとキャノンばっかりなんかでクローズアップされてますね。はい。小関さん。フィビーもそうですが、小型フォトプリンターはかなり面白いです。もっと普及していいと思うな。そうですね。やっぱり持ち運びができるっていうのがいいですよね。俺、なんだっけ、キャノンのフォトプリンター一応一つ持ってるんですけども、あれやっぱり据え置きでしか使えないんで、ね、っていう話で。やっぱり、もうちょっとね、普及してほしいなと思いますね。特にね、俺オリンパスに作ってほしいんですよ。もちろんインタックスミリでね、できる、PB、あれ確かインタックスミリですよね、確か。あれはいいなと思うんですけどね。やっぱり、結構いろんな人に、親しみも持ってるチェキで撮れるっていうのが大きいと思うんで。でもまあ、なんでしょうね。フォトプリンターでやっぱりこう、ね、うまく、やっぱり、ね、前から、昔からやっぱ作ってる、ね、P100 の時代から作ってる。P100 なんて多分知らない人多いでしょうけど、あの時代から作ってるね、オリンパス。Windows 3.1 の時代から作ってますからね、フォトプリンターってものをね。あの時代からまあやっぱりいいなっていう。あの時代からやっぱ使ってる人、作ってきてるオリンパスにやっぱこの分野に参入してほしいなっていうのはありますね。はい。次。
デジタル一眼レフ草さん、それは個人的に思ったけど、最近のデジカメユーザーってコンデジ1台で済ますはと、気合入れ撮りの時は一眼、それ以外は携帯カメラという層が増えてる気がします。俺は後者。あのね、携帯カメラはね、俺個人的にね受け付けないんですよ。うん、今までね、V、まあ、カメラ付きで行くと、まあ、いろいろも、ね、やっぱり、それなりに買ってきたし、で、V603SH なんていう、2倍ズームで、なおかつ、200万画素で、オートフォーカス付きっていう、まあ、そこそこ使えそうなやつ。あれね、結構、レンズの画質はクソ中のクソですけど、レンズスペック的には悪くないんですよね。あれ多分ね、35ミリから70ぐらいの、画角で、で、テレタンの70ミリで、だいたい10センチ近くまで近づけるんで、すごく使い勝手、マクロとして使い勝手がいい。だから、携帯カメラで撮るっていう点でいくと、すごく使い勝手が良かったんですけども、レンズ的にはね。ただ、やっぱりレスポンス的とか、レスポンスがあんまし良くないとかっていうのはあるんで。で、今度ね、ボーダフォンで、ボーダフォンっていうかもうさ、ね、あれですけど、ソフトバンクですけれども、あそこでね、シャープが500万画素、3倍ズームの、ね、カメラをつけた、あれを使、やりますけれども、これからね、やっぱカメラはね、携帯のカメラは、やっぱりユーザーインターフェースにもうちょっと力入れてほしいなっていうのと、あと、本当のコンパクトデジカメに負けないぐらいのレスポンスを持ってほしい。うん。今のやっぱり、レスポンスだと、どうしてもちょっと、ね、今一つだなっていうところがあって、ただ半押ししなくてもいいっていうんで、やっぱりパンフォーカスのね、レンズっていうのはやっぱり使い勝手がいいんで、うん、俺もなんかなんていうかな、とっさの時とかね、メモ的に使う時はやっぱり携帯のカメラ使いますね。うん、お昼の買い出しとかね、お昼の買い出しでメモして、メモを持っていくのがね、メモ持って行ったりとかするのうざいんで、俺。あんまり好きじゃないんで。紙デバイスってあんま好きじゃないから。携帯のカメラでそのメモを取って、持って行って、まあ、店で注文して買っていくっていう。まあ、そういうのやるんで。うん。携帯のカメラ、携帯のカメラで。うん。道具として使う分には全然問題ないなと思うんです。ただ、写真を撮るのを楽しむっていう点でいくとどうだろうという気はします。うん。やっぱまだまだ画質的にその満足できないというところもありますけどね。最近だいぶパナソニック、シャープ、カシオとか、あのあたりがだいぶね、画質にこだわったレンズとか載せてきてるんで、だいぶマシにはなってきてると思うんですけど。まあ俺的にこうやって携帯はね、今ソフトバンクがやってるように、まあ俺ね、今、705SH 使ってますけれども、薄型の方向性に持っていってほしい。携帯はそんなに機能いらない。俺自身はカメラは別で持つからっていう。R4 持っていくからって。手ぶらの時でも R4 持っていきますからね。はい。はい。次、闇の神殿さん。ちなみに F30 の隙間を、埋めるのにはニコン P3 が出てます。これもお気に入り。すいません、ニコン P3。ニコンニコンニコン。ニコンね、俺ね、実はね、クルピクスのね、クルピクスね、実は1台も持ってないんですよね、俺。あれだ、あれですね、手ブレ補正付きの、あれですね、無線LAN使えるやつですね。はいはいはい、これか。なるほど、なるほど。これは確かにね、最初出た時はなかなかいい感じだなって感じですけどもね。うん、はい。引き続き闇の神殿さん、そうなんですよ、ニコンが初なんですよね、顔認識。うん、だから顔認識ね、ニコンがだいぶ最初にやったのにもかかわらずあんまり話題にされてないで、今回だから富士フイルムとかに、キャノンとかなんかやり始めてなんか話題になっててね、ニコンの中の人の渋い顔が見えるっていうか見えそうっていうか、そんな感じなんですけども、うん、ね、もっとやってると、もっとね、こう話題になっててもよかったと思うんですけどね。はい、キャリオンクロさん、カメラ必ず持って歩くから、携帯カメラ必要ないですよね。そうなんですよね。さっきも言ったけど、俺、基本的にね、ズボンのポケットに、ね、ケツポケットに携帯、で、右のポケットには財布、で、左のポケットには、アプリ、カプリオ R4。
っていう感じで出かけるんでね。うん。ね。ね。全然、携帯はもう携帯でいいよ。携帯はだからね、なんだろう。メールが打てて、話ができて、まあ、ちょこちょこっとね、ネットが見れればそれでいいやっていう感じ。まあ、ね、まあ、ネットが見れればいいやっていうのもね、だいぶ俺的には薄れてきましたよね。うん、003S 買っちゃったからね。はい。次、キリさん。携帯でというのはソフトバンク75NK が気になるところ。うん、ノキアの携帯、あれいいですよね、確かにね。だいぶ今回のソフトバンクは、薄型の方向で頑張ってきてるんで。うん。やっぱり、ね。うん、俺も7、だから V603SH とかね、あと、ミュージレイトスイが使ってる V603T とかね、もうでかいんですよね。もうとにかくでかい。もうでかくて邪魔なんです。いい加減なんとかしてくださいっていう感じで。で、いい加減なんとかしてくださいと思ってて、俺は実はね、V603SH を、ね、ドロップイントゥザトイレってやっちゃったんで、うん、それでまあ、急遽買い替えをしようと思ったんで、まあ、その時にね、手の出る範囲でこれがあったんで、まあ、705SH を買ったんですけども、これ買って正解でした。うん、やっぱちっちゃい方がいい。うん、携帯は。無駄にでかくなりすぎるなっていう感じで。あまりちっちゃくなりすぎるとね、ちょっと逆に使いにくいかもしれないんですけど、まあ、ほどほど。705SH ぐらいでちょうどいいよ。うん、俺的には。そんな感じ。デジタル一眼レフ草さん、ニコンはもうちょっと吸い込んでに力を入れてほしい。うん、S10 はいい感じですよ、あれ。使った感じ、ちょろちょろっと使う感じな時でも。うん、うん、いいですよ、S10。うん、とうとうね、CCD シフト式のね、VR もついたことですし。うん、いいなと思いますよ。ただね、あれね、特性がね、フロードすぎるんですよね。ニコンとね、オリンパスのね、コンパクトデジカムにね、共通していることをね、ユーザーバカにしてんのかっていうぐらい、フロートに徹しすぎなんですよ。一つ一つのね、なんていうんですかね、機能のフィーチャー自体はね、ものすごくね、面白そうなもの多いんだけども、それを使いこなすための、例えば操作体系であるとか、ね、メニュー体系であるとか、そういったものがなんかね、フロートなんですよね。メニューに入らないと露出補正一つできないとかね。特に S10 に関して言えば。うん。ニコンもそうだったと思うんですけども、まあ、オリンパスもそうなんですけども、メニューに入、メニューっていうか、違う違う。要はシャッタースピードの表記が出ない。まあ、あれなんとかしてほしいっていう。ね、ね、なんて言うんですかね。あれだけフロートに徹している、富士フィルムですら出してるのにも関わらずですよ。本当に何とかしてください。お願いしますって感じです。はい。キリュウさん、そんな自分は何も持ってない時でもデジタル一眼レフ持ってますけど。うん、僕もね、前まではそうだったんですけど、ちょっと最近はね、R4 買ってからは特にそうですね。うん、一眼レフじゃなくて、一眼レフはまあ、前は持ち歩いてましたけどね。うん。ただね、それを最近ちょっと、まあ、なんですかね。どうしてもこの荷物が重くなりすぎてね、ちょっと最近ちょっと、整体行かなきゃならないぐらい、この背中が痛いので、できるだけ荷物を減らそうと思ってて、うん、そういう意味でもね、後で言います、E400 のね、国内販売をね、楽しみにしてたんですけど、うん、それがまあなくなったんで、ちょっとしょんぼりです。はい。まあ、ちょっとそろそろ、はい、そろそろちょっと、すいません、次の2名から行きましょう。A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L です。ライカ。ライカ M8 ですね。とうとうね。最初だからね、ね、まあ、とうとうね、まあ、本家、ライカが、とうとう、レンジファインダー機を、にデジタルモデルを投入したったよ、すごいぞっていう話なんですけども、最初はなんか、なんでしょうね、ライカ M デジタルとか、そんな名前なのかなと思ったんですけどね、ちゃんと連番できましたね、7の月の8で、うん、ここはすごいなと思いました、うん、思い切ったことしたなっていう感じで、うん、もっと、なんだろう、ね、M7 デジタルとか、なんかそんな感じでちょっと行くのかなと思ってたんだけど、ちゃんと M、ね、M7 の次に M8 として出してきたっていう、あのこれはすごいなっていう感じですね。うん、これはなかなかね、やっぱりあのライカ好きの人にもかなり、うん、ね、こうアピールしていけるんじゃないかなっていうふうに思います。でね、1000万画素超えて、で、かなりこうね、やっぱりデジタル用にまた、ね、あの作られてないレンズが数多い、ライカですから、あのそれを CCD の方でなんとかカバーしようという努力ですね。例えばマイクロレンズの最適化、集光精度の最適化ですね。特にその、昔 の, そのフィルムと違ってで、まあ、あの CCD っていうのは基本的に光がまっすぐ入らないと、ね、光がまっすぐこう撮像素子に届かないと、周辺光量が、ね、かなり目立ちやすいというところがあるので、ね、そこを、まあ、あのうまいことを、ね、マイクロレンズを最適化することで周辺光量を、まあ、減らすとか、あとその一つ一つ の, その、ね、ライカが、まあ、ライカだけだろうと思うんですけども、まあそうですね、ライカが、まあ、今まで出してきたそのレンズの特性を、デジタル情報として保存しておいて、で、ね、まあレンズにデジタル接点を、ね、あの取り付ける、まあ、改造を、ね、改造することで、まあカメラの方にそのレンズを認識させて、グジフにその情報を残して、後で現像するときとか、画像処理するときとかに、周辺光量を改善さ、画像処理の後処理でまあ改善させるとか、そういったね、きちんとした、かなり真面目に作ってるような雰囲気がしますね。うん。まあ、かなり好感の持てる、作りになってていいなと思います。うん。まあ、俺自身にはその何ですかね、なんだろう、レンジファインダーを使うという気は今のところないんですけれども、うん、これを何ですかね、起点にまた今までねフィルムで使ってきたやっぱりライカユーザーの方とかにもデジタルが普及するといいなと思います。はい。でね、まあちょっと前にも新しいレンズを、ね、まあ、公表したというか、うん、二焦点切り替え式のレンズですね。あれを、まあリリースしたりとかしてましたし、かなりいい感じですね。すごく、うん、久しぶりに、なんていうんですかね、カメラの、その、まあ、最初にこれ、情報が出て、最初に僕が見たのはディープレビューだったんですけども、ディープレビューのね、ニュースのソースをね、うおーと思って、こう、隅々まできちんと見たぜっていう、ああ、これはすごいなっていうね、感心しながら見たのは、なんか久しぶりだったって感じですね。最近はやっぱりどうしても、その、カメラのね、ニュースがいっぱい多いんで、特にフォトキナ前だとね、いっぱい多いんで、どうしてもその一つ一つのニュースを細かく見ていくっていう作業はなかなか難しくなってるっていうのもあって、まあね、俺がそのなんだろう、そういうニュースソースをきちんと追うっていうことをやめたのは、まあ MDB の作業があったり、あとちょっと本業がかなり忙しくなったっていうのもあったんで、そうなったんですけども、まあなんか久しぶりにすごく追ったなっていう感じで、うん、感じでしたね。はい。あと、まあ、あれですかね。ライカブランドの方で、あれですかね。まあ、パナソニックの L1 のライカ1であるデジレックス3であるとか、あと、あれですね。FX じゃねえや。すいません。LX2 ですかね。あれの、まあ、ライカ1である D-Lux3 とか、あと、まあ、俺の持ってるね、FX01 のライカ版である CX1 とか、あの辺も出てますね。うん。なかなか、うまいこと、こう、なんですかね、自分のところのデザインに取り込んで、ライカも頑張ってるなって感じですね。うん、なんか、ちょっと前までね、ライカっていうと、やっぱりなんか、お金持ちのおじいちゃんのなんか道楽のものカメラっていう印象がどうしても強かったんですよね。やっぱりライカってそのものがやっぱ高いし、ね、うん、で若い人で、ね、レンジファインダーやる人っていうのはなんかやっぱりコシナとかに行く人が多いでしょうから、まあみんながみんなとは言いませんけどね。もちろん買う人も多いでしょうし、ね、頑張ってお金貯めて買ったよって人もいるでしょうから、うん、いいんですけども、やっぱりその、なんだろう、 どうしてもライカっていうとプレミアブランドっていうイメージが強いですから、うん、でもまあなんかこんだけラインナップをね、投入してきたっていうのは、うん、ライカもやっぱ本腰だなっていう感じで、とうとうデジタルね、レンジファインダー機を、M シリーズをとうとうデジタル化したっていうことがやっぱりその象徴だなっていう感じで思いますね。そんな感じですかね。はい。まあ、何かに関してはそんな感じで。うん。コシナはどうすんだろうね、そういえば。コシナの、うん、コシナもそうだし、あと、さっき小関さんもおっしゃってましたけれども、ツアイスが、ZF シリーズですね。あれのまだなんか新作を出したってことですけども、ライカにも ZM シリーズって言って、ライカの M1 と互換用のやつがありますけれども、あれの電子接点とかどうするんでしょうね。さすがにしないのかな。ああいうのって仕様とか公開したりしないのかな。仕様とか公開したらまあ、それでいいんでしょうけども。でもあれか、ライカ側のそのソフトウェアがちゃんとその対応しないと、後の画像処理の方に活かせないから、っていうことなのかもしれないですね。うん、まあ今のZ シリーズにしてもだいぶなんかデジタルを考慮して作られてるって話もあるんで、うん、もしかしたら大丈夫なのかもしれないですけどね。まあちょっとその辺は実際のレポートとかそういうのが上がってきてからかなって感じですけれども。はい。まあライカはこんな感じで、まあ、俺もなかなかね、あんまりその、レンジファインダーそのものをあまり知らないので、あまり語れることが少ないっていうのもあるんですけども。はい。掲示板の方行きましょう。デジタルジアンレフサさん、俺は仕事中も D50 とレンズ2本と、S を持ち歩いてますが、何かっていう。別にいいと思いますけれども。でもほら、例えば車持ってる人とかってさ、いいじゃん。個人的に思うんだけどね。車持ってる人とかは、だから大きいカメラとか毎日持ち歩いてても問題ないと思うんだけど、俺の場合やっぱりは徒歩だしさ、やっぱ。で、俺基本的にね、カメラ、カメラじゃなくて、車の免許持ってないから、どうしてもね、移動が電車になるんですよね。そうするとやっぱり、基本的には荷物を持ったままっていうのが基本なんで、なかなか難しいところがあります。ちなみにね、MDB のね、一番最初のね、モデルさんの撮影行った時はね、ボックス抱えて行ったんですけどね、もう超強かったね。うん。まあ、あれからだいぶレンズとかね、そういうのをちょっとだいぶ厳選して持っていくようにしてるんで、だいぶ撮影楽になったんですけども。かなり厳しかったですね、あの時は。はい。次、ネタ10日、デジタル一眼レフサさん。まあ、この URL もまあわかるんですけども、あれですね。例のパノラマの、1億6000万画素カメラですね。まあ、これは、まあ、業務用でしょう。ぶっちゃけね。で、1億6000万画素っていう話になってくると、これって小関さんの、あれなのかな。本業とか、あの辺の、画素数に匹敵しますよね、確かね。航空写真とか、あの辺になってくると。と思うんですけどね。どうなのかなって感じです。はい。次、キリュウさん。知人が買うみたいなので、ちょっと借りてレポート書きます。あー、ライカ M8 ですね。はい。お願いいたします。ぜひ楽しみに、見させていただきます。はい。さて、次。では、L ですけども、L、M、昔だったエミノウタがいたんですけど、まぁ、ちょっと置いといて。N、ニコンですね。まあ、ニコンもね、D80 をもう発売して、まぁ、一息ついたところでしょうし、今まぁまぁ、一番最初のね、最初の出荷がだいたい落ち着いたぐらいかなって感じですけども。まあね、D80、例のイベント行きましたけども、うん。D80 いいですね、やっぱり触ってて。D70 の後継ってことで、使い勝手もいいし、ファインダーがいいね。 本当にファインダーがいい。うん、ピントの山もすごく見やすいし、うん、まあ、若干暗いのがちょっとあれですけども、もうちょっと明るい方がいいかなとは思うんですけど、まあそれはまあペンタプリズム使ってるからっていうのもあるんでしょうけどもね。で、グリップもいいですね。ものすごくいい。俺の感覚でちょっと申し訳ないんだけども、E500 以上、E1 未満ぐらいの、ちょうどいいぐらいのね、あのグリップだなと思います。E500 のグリップは俺的にね、少し、ちょっと物足りない程度なんですけれども、D80 のグリップがちょうどいい感じ。E1 はやっぱりちょっとデカすぎるってのもあるんですけどね。でもまあ E1 のグリップを触ってに慣れれば E1 以外のグリップは物足りなくなるっていうのもあってあるんですけども、まあまあそれを置いといてね、まあ D200 のグリップもそうだったんですけども、 D80 のグリップはすごく持ちやすくていい、うん、これだけでなんか写真撮りたいなと思うような気持ちになってくる、うん、感じですね、うん、とにかくすごくいい。でね、操作性もだいぶね、良くなってたっていうか、まあ、まあ、基本的にはほとんど D70 とあんま変わんなかったような感じだったんですけども、まあ、細かいところでブラッシュアップされてて、うん。ただ、やっぱり、十字キーがちょっと未だに押しづらいなっていうのがあったんで、うん、もうちょっと改善されないかなと思うんですけどね。上下左右やっぱり独立しようよと思うんですよね。真ん中の押し込みボタンとかないんであれば。うん。OK ボタンがちょっと遠すぎるとかね。まあ、その辺はまあまあ、文句言い始めたらね、いくらでも出てくるんで。ね、言い出したらキーがないんで、まあ言いませんけれども。細かいところまで来ませんけども。うん、でも D80 はいいですね。うん、キムタクの、なんかね、暗い部屋で、一人で越に入ってる、CM もいいですけどね。うん。はい。で、画質もまあまあ、うん、1000万画素調で D2X より少しスペックダウンするぐらいの CCD ですけども、まあまあ、あんなもんだろうという感じで。D70 のカリッカリ画質からはだいぶ落ち着いた感じになってて、個人的には好みの画質になったなという感じですね。うん、はい。コンパクトの方は、まあ、クールピックス、まあ、さっき言った、S10 ですとか、S9 ですとか、まあ、あと、その辺ですかね。うん。まあ、なんか、ニコンのコンパクトデジカメは、なんというかね、ちょっと、突出した技術があんまりない。顔認識を、まあ、最初に搭載したっていうこと以外は、ちょっと、なんかちょっと、他社よりも少し一歩遅れて、何か、そういうのを、こう、新しいフィーチャーをこう、出していってるような感じなので、ちょっとね、魅力に欠けるっていうところはあるんですけれども、ただも例えば、S10 なんかはかなりいいカメラになってるなという感じで、うん、好感が持てました。うん、まあ、あれかな、ちょっと個人的な、個人的な、まあ、希望でいけば、S10 のちょっとフラッシュは、昔のクールピックス、4500みたいに、ポップアップの方が良かったかなと思います。あんだけ厚みがあるんならね。うん、もうちょっと厚みを考慮して、ポップアップフラッシュにしてくれると、ね、良かったんじゃないかなと思うんですけど。まあ、あれあれで縦位置で撮るときはいいかもしれないですね。うん、はい。あとは、ま、ちょっと液晶でかすぎて、ちょっとグリップするところがちょっと厳しいところ。やっぱり、あれですけどね、京セラのスイバル機の、最後の方の機種とかもそうだったんですけども、やっぱり液晶が大きくなればなるほど、それだけグリップするところが、ね、ちっちゃくなっていくんで、スイバル機はどうしてもね。うん、そこがちょっと厳しかったっていうのは、まあ、しょうがないんですけどね。はい。あとはニコンに求めることは、やっぱり、ね、クールピックス5000なんかを出したメーカーなんだから、やっぱり、広角に強いデジカメを出してほしいな、というのが、個人的な意見。あと、フロートすぎるのはやめてほしいとかね。シャッタースピードぐらい出してほしいなっていう。露出補正ぐらいちょっと手軽にできる方がいいよねっていう感じですかね。はい。うん、俺がニコンとオリンパスのコンパクトデジカメをね、 オリンパスはまあ前は買ってましたけども、あのミッドレンジ以上のカメラは買わないとか、ニコン あのコンパクトレジカメはあんまり買わないっていうのはそこがあるんですよ。シャッタースピード出ない。イクシーはね、あのイクシーもそうなんですけど、まあ、イクシーはちょっとあれ買ったのは、ね、イクシー50を買ったのはあれまた別の MDB のためなんで、それはまた別として、あのなんだろう、イクシーもそうなんです。で、キヤノンのコンパクトデジカメで買ったのは、最近買ったのは、最近でもないですけどね、まあ、ちょっと前に買ったのは、パワーショット A610 ですけど、あれはちゃんとね、まああれはマニュアル機なんで、基本的にきちんとシャッタースピードが出ると。やっぱね、シャッタースピードで手ブレするかどうかっていうのをちゃんとね確認するというか、あのそういう癖がついてる人間はシャッタースピードが出ないとやっぱり落ち着かないんですよね、どうしてもね。うん、だから例えばモード変更で、あのフロートモードは、出さないで、例えばプログラムモード、プログラムオートモードは、出すみたいなね、そういう使い分けがあってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、そんな感じですね。はーい。とっとっとっと。では、BBS 行きましょう。はい。小関さん。うちとこのスキャン基準は1億2000万画素くらいです。あ、やっぱそれぐらいなんですね。はい。航空へもデジタル化してきてますが、スペックは確認できる立場にいないんですみません。あ、航空へデジカメ、あ、やっぱそうですか。なるほどね。まあ、基本的にね、あの小関さんがやってらっしゃる仕事でいくと、やっぱ基本はスキャンになるでしょうから、ちょっと違うんでしょうけどね。あの直接デジタルで撮ったわけじゃないでしょうから。はい、でデジタル一眼レフさん、あのファインダーは北村で覗いて D50 を買って相当後悔したってっていうか、あなたはその D50 を買うときにまずレンズの選択がおかしいんですよあのね、この間もね、ジャパネット高田でね、広告が入ってて、ダブルズームセットでなんか10万ちょっとぐらいで、お安いなと思ってたんで、よく見たら、EF28mm70 って書いてあったんでまあ、た素人騙してるよこいつらよと思いましたからね。まあ、あれもなんか北村だっけ、デジタル一眼レフさん、グサさんが買ったのも、なんだろうね、ね、焦点距離 1.5 倍になりますよってせめて書いとけよっていい感じですけどね、でもまあファインダーはね、やっぱ D50 と比べて全然違いますね。やっぱり、まあ、D50 はやっぱりあくまで、エントリーキーですし、まあ、D50 はだいぶできること多いですけどね、エントリーキーの割には。というか最近のエントリーキーはやっぱり、まあ、逆に言うと EOS KISS デジタルとか、初期の EAST D と EAST DS とかがちょっと、初期ファームの EAST DS とかがだいぶ制限がつけすぎてたっていうのもあると思うんですけど、やっぱりできることが多くて、カメラ好きの人も、まあね、初級機で十分満足できるような感じになってますから。まあ、D50 でもいいんじゃないですかね。オートフォーカスで、少なくともオートフォーカスで運用している分にはいいと思いますし。まあ、撮るときの気持ちよさっていう点ではあんましないですけどね。まあ、それ言ってしまうと E500 はね、すごく相当ストレスが溜まるんですけどね。あのファインダーは。本当にあれはストレスの溜まるファインダーです。ファインダーだけ見てれば。それ以外の部分はすごくいいんですよ。ものすごく気に入ってるんですけども、ファインダーだけがやっぱりなんとかしてほしい。で、E400 は、なんかね、E400 スレで、2ちゃんの E400 スレであったんだけども、ファインダーの像が、やっぱりちっちゃすぎるっていうのをなんとかするために、例えばミラーと、ペンタミラーとの、その位置関係をちょっと、変更したみたいとかしてるみたいなんですよね。まあ、その話はまた後で言いますけども。はい、闇の神殿さん。D80。欲しいですな。かなり本気的検討中ですか。欲しいですね。やっぱりね。あれはいいですよね。ものすごくいい。なんていうかですね。なんだろう。 俺がね、俺はだから E1 買うときに、最初 D80 とね、D70 とね、検討してたときがあったんですよ。で、店頭で揃って結局 E1 の方が断然いいと思ったんで、D70 を、諦めたんですけれども、もしかしたら、俺はもしかしたらニコンユーザーになってたかもしれないですね。次、キルさん。その選択がおかしい選択が気になる。あ、すいません。デジタル一時眼レフさんが、上で書いてるんですけれども、ですね、ヤフオクでっていうこと、あ、ヤフオクだったんだ。あ、申し訳ない。要は、通常だから、D50 とかのダブルズームって言ったら、普通、1870と、ニコンだったらなんだっけ？あれは72泊になるんだっけな。のセットになるはずなんですけれども、北村とか、ジャパネットとか、あと、まあ、ヤフオクかなとかでもなんか一部でやってるんですけども、その、店舗独自のセットで、フィルムカメラ用の、例えば、いわゆる普通のキスですね、イオスキスライトとかに使われていたような、フィルム用の、普通の換算しない 28mm70 とか28mm とかそういったレンズをつけて売っているセットっていうのがあるんですよ。多分不良在庫対策だと思うんですけど、いわゆるふざけんなっていうのは、ね、換算してみたら 40mm 以上になってて、なんじゃこりゃっていうような感じの、ね、セットになるっていう、そういうやつですけれども、はい、なんつうかね、もうかなりあれですねっていう感じですけど、はい、次、陽介さんは常にもしかしたら、全メーカーの中の誰かのユーザーになってたかもと言ってる気がします。あ、そうかもしれないですね。でもね、俺基本的にあれですよ、オリンポス、あれですよ、デジタル一眼レフに関してはもう本当に E1 と D70 とで本当に迷ってたんで、最初はね。最初はそうだったんです。E1 は、オリンパス信者として突き抜けるなら E1。で、デジタル一眼レフっていうか、デジタルカメラのニュースサイトの管理人として、標準的なカメラを買うっていう点では D70 っていう、ね。十分高機能だしっていうので、まあ迷ってたっていうのがあったんですけど。でもユーザーになってたかもって言ってたら、俺何、他に何か言ってたっけ？ミノルタは言ってましたかもね。言ってたかもしれませんね。アルファスイートは最初欲しかった。やっぱいいなと思ってたんで。欲しいなと思ってたんですけれども。でも、本当に購入検討まで行ったっていう話でいくと、ニコンとオリンパスですからね。そんな感じですけれども。はい。次、デジタル一眼レフさんのダブルズームセットの話かな。はい、それと次、テングさんさん、E1P について聞いてない。E1P ってなんだっけ、何でしたっけ。E1P って何でしたっけ？申し訳ないです。ちょっと、すいません。今すぐ出てこないです。はい。ちょっとやめておきます。次、闇の神殿さん。私は D50 レンズキット、プラス VR18-200、プラス 35mmF2。あとでシグマの 50mm マクロ。なかなか順調なペースですね。はい。いい感じですね。レンズキットに VR18-200 っていうのはちょっとあれかもしれないですけどね。あれですね。レンズ、最初についてきたレンズキットのレンズがちょっとあれかもしれませんけど。まあでもまあ軽量っていうかね、装備を軽く出かけたいんであれば、D50 の2プラスして1870で出かけるっていうのもありでしょうしね。これもね、E500 の場合は、で、お散歩っていうかね、軽い装備で行きたいなっていうときは、俺の場合 E500 は、レンズキットじゃなくてバリューキットっていうね、海外のやつを、海外のと、あと、一部の量販店で、売っている、まあちょっとね、普通のレンズキットとは違うやつ。で、 海外でしか売っていないレンズを、まあ、同梱したバリューキットっていうのがあるんですけども、それについてきた 17.5-45mm、35mm 換算でいくと 35mm から 90mm になる、レンズがあるんですけども、これをと、ですね、まあ、あの E500 で出かけることがありますね。うん。これ結構軽いんですよ。軽くてちっちゃくてなかなかいい。で、映りが結構いいんですよね、これ。広角 35mm なんでちょっと物足りないんですけれども、そういう点では。でもまあ、もう普通にだから街角スナップとかする程度であれば、テレタン 45mm、まあ、テレタン 90mm のぐらいのやつと、まあ、25mm 相当ぐらいの画角があれば、まあ、大体その辺は使うんで、うん、その辺をよく使うんで、まあ、あれかな、大丈夫かなって感じですけどね。はい。こんな感じですかね。はい。ちょっとちょこちょこちょこっと飛ばして、デジタル一眼レフ、グサさん、とりあえずニコル 50mmF1.4 と、中古 VR18-200、カムかタム 90mm マクロで悩むところ。あの、タムロンの 90mm マクロに関してはね、テングザムさん、すいません、あの、語ってください。SP90 について語ってください。いつもフリッカーとか見させていただいてます。はい、キリュウさん、自分は、アルファスイート D と DT1870 と、50mmF1.7。なるほどね。はい、順調に、レンズ状況中、まあまあまあね。はい。いい感じですね。まあ、俺はだからあれかな。E1 と14-54。で、E500 と、14-45、17.5-45、で、40-150。で、マクロ、F2.0 マクロですね。うん。まあ、そんな感じかなっていう感じで。次買いたいなと思うレンズは、次超広角か魚眼かなって感じですけどね。超広角はね、あまり超広角っていう感じじゃないかもしれないんですけども、ね、随行デジタルの11-22。っていうのがあるんですね。あの換算、35mm 換算でいくと 22mm から 44mm っていう、あのスナップ、広角スナップにはちょうどいい感じの、風景撮りにはちょうどいい感じのやつがあるんですけども、これが欲しいなと思ってるんですけど。で、明るいんですよ。これ、広角、広角点 F2.8 で、テレタン 3.5 って、14-45 とかと大体同じぐらいの明るさで、まあそこそこいけるっていう。うん。これが結構欲しいなと思ってるところですね。はい。次、はい、天狗様さん、おっと、EP1、EP1、EP1 のプレノン P1 ですね。あ、これは後でオリンパスの話するときにやりますんで、はい、はい、それはちょっとまた別でってこと。はい、では次、いきます。ニコン。N が終わりました。N ということは、要は次 O なんですけど、L、M、N、O です。オリンパスですね。はい。というわけで、E400 ですね。あの、前回の、まあ、ね、ラジオとか、日記とかでも、まあ、前からね、ニヤニヤニヤニヤ言ってたわけですけれども。まあ、あの、一応、俺の予想通り、ね、新しいボディには新しいレンズがないと絶対無理っていうふうに言ってたのは、このことです。要は、E500 よりもさらにちっちゃい、デジタル一眼レフを作るっていうプロジェクトがあって、でまあ、それをね、今やってるんですよっていう話を聞いてたんですよ、最初。で、出てきたのが E400 だったんですけども、国内販売なしと。って感じなんですけどね、個人的には。うん、さっきも言ったように E500 と、14-45 とか、ね、その辺、14-54とかね。14-45はね、あんまり個人的に好きになれないちょっとレンズなんで、14-54で出撃することが多いんですけれども、もしくは 17.5 と45ですね。で、出撃することが多いんですけれども、やっぱり、軽くて、写りのいい標準レンズが欲しいなと思ってたんで、この標準レンズがね、14-42、これもなんか国内販売なしって話だったらちょっと困るなって感じなんですけどね。 はい、というわけで E400 に関しては基本的に、なんだっけ、国内販売はなしということですね。ボディのね、デザインはなかなかいいんですけどね、これね、OM に馴染みのない人でもあこれ結構いいかもって思うようなデザインじゃないかなと思います、うん、E500 みたいにそのプラスチック丸出しじゃなくてちゃんと脂肪加工してるから高級感もそこそこあるし、で、真正面から見た時のシルエットが、OM10 にちょっと似てるっていう、うん、OM10 っていうよりは OM4 ですねに、ちょっと似てるような感じっていう感じで、うん、なかなか、うん、面白そうというかかなり、期待できそうな感じの、デジタル一眼レフですね。で、まあこれが、一応オリンパスのデジタル一眼レフで初めて、1000万画素超えたよっていうこと で、ライブビューはないんだけれども、まあ引き続き、まあ、E500 の後継みたいな感じですから、操作性とかもなかなかいい感じかなと思います。ただし、背面とか見てるとちょっと物足りないなと思うんですよね。こう、うん、もうちょっとボタン点数が多くても良かったんじゃないかなとは思う。なんでかっていうと、なんだろうな、ちょっと待ってくださいね。E400 のね、E500 は、から E330 になって、何が省かれたかっていうと、あれ、即拠点選択とか、あの辺が省かれてるんですよ。あれ省かれちゃうと、やっぱどうしてもちょっとね、即拠点の選択のところで結構厳しくなっちゃうんで、使い勝手的にね、ちょっと厳しくなるんで、そこをなんとかしてほしいなと思ってました。なんだろう、あまりちょっと操作性を損なうような小型化はちょっと嫌だなと思ってたんですけどね。E400 E400 の、外観、すみません、今ちょっとね、デジタル、じゃあデジカメウォッチさんのとこちょっと今見てるんだけど、ちょっと厳しいなって感じで。ちょっと今ちょっと背面がちょっと出てこなかったんであれなったんですけどもね、はい、はい、でまあ E400 に関してはこんな感じかなって感じですけども、ただまあちょっとこの小型レンズに関してのみだけでもいいからちょっと国内販売してほしいなというのが個人的な意見ですね。まあね、すでに標準ズームって言われるものが3本あるうち状態でお前これ以上は買うのかよって話もあるんですけど、うん、でもやっぱりちっちゃくて使いやすい、交換レンズが欲しいですからね、うん、やっぱり E500 はそこそこちっちゃくて、取り回しが効きやすいんで、うん、いつも重い14-54をつけて持ち歩くのもちょっとねやっぱ不便なんで、14-54自体はものすごく気に入ってるレンズなんですけどもね、はい、で次、EP1 ですけども、これについてはいろいろ言いたいことがいっぱいありますけども、はい、あ、大体わかると思いますね。まずなんで L 型ボディやめたのっていう話ですよ。液晶の大型化に伴って確かに L 型ボディを維持するのは難しくなったとか、その辺はよくわかるんです。わかります。でも、ほら、E シリーズっていうのは、どの機種もそうなんですけども、基本的に全部シルエットで、あ、あれ E シリーズだってわかるんですよね。E1 とか E500 の L 型ボディそうでしょ。で、E300、E330 のフラットボディそうでしょ。あれどちらもシルエットで、どれもシルエットで、あ、あれオリンパスだってわかるんですよ。で、それが、ね、何この昔のEOSみたいな。なんかな、この、縦繰り取ったらなんかEOS、なんだろう、ちょっとペンタブが、尖ったEOS1N みたいな感じの、このヌメッとしたボディは何っていう。これを E1 の後継機って言われても、ちょっと生理的に受け付けられない。うん。確かに理にかなってはいますよ。ちゃんとグリップを確保しつつ、 大型液晶を載せて、なおかつそれがおそらくこれライブビュー可能でしょうから、フリップすると。そこまではわかる。でも、それでもやっぱ L 型を維持してほしかったっていうのはあるんですよね。うん、やっぱり E1 を使ってきて、E500 を使ってきて、もちろん E300 も使ってきましたけども、全部それに思い入れはあるわけですよね。でそれをやっぱちゃんと継承してほしい。で、逆に言えば EOS は、EOS もね、パッと見で EOS だってわかるじゃないですか、あれって。ね、そういう、やっぱアイデンティティっていうのはやっぱ継続してほしい。で、デザイン面で、こう、コロコロコロコロ変わられると困る。いや少なくとも、それでなくても今でもね、E シリーズっていうのは L 型ボディとフラットボディとがあって、ちょっと、その、ね、イメージがつきにくいっていうか、想起されるイメージがなんかこうバラバラになっちゃうというところがあるのに、さらに第3のデザインを持ってくるのはどうなんだっていう話なんですよ。うん、で、もう一つ言うと、E1 ね、E1 で、ね、なんか賛否両論だったみたいですけども、俺はこれ以上に使いやすいインターフェースはないと信じきってるんですけども、E1 ね、右肩にいっぱいついたボタンがね、全部なくなっちゃってる。で、なんか EOS みたいな感じで整然と並んでて、何これって。ちょっと待ってくれよ、E1 使ってる人ならわかると思うんですけども、ね、今多分聞いてる人では、例えば、天狗様さんたちとか、小関さんとか、いらっしゃると思うんですけども、あれって基本的にボタンを見なくても全部わかるじゃないですか。ね、ファインダー届いた状態で、全部操作できる。しかも最低限の指の動きだけで操作できるんですよね、あれって。うん、例えば、何か操作をするときに EOS みたいに2つ以上のボタンを押さなくてもいいとかね。そういうことがあるわけじゃないですか。そういうのがない。E1 の、操作性のいいところっていうのは結局ボタンの配置なんですよ。あのボタンの配置が使いにくいって言ってるプロがね、多分よく考えてないっていうか、よく使い込んでない。プロの人が多いと思うんですけども、ああいうのって、うん、なんかとっつきの悪さを感じると。確かにとっつきは悪いと思うんですよ。でも俺なんか使った1週間目にはもうすでにどこに何があるか分かってたし、うん、なんか使い込むって1週新しいカメラを買って1週間で使い込むっていうのではないじゃないですか。1週間なんでね、別に使い込まなくてもそれなりにもう十分使えるような状態に持っていけるような、ああいうちゃんともう理にかなったボタンの配置だったというのに、今回からなんかそのボディのね、ボタンがだいぶ減っちゃって、何これエントリーキーっていうぐらい減っちゃってるでしょこれ。だってなんかボタン点数だけ見ればさ、なんだろう、 K100D とかよりも少なくないこれね。もう一つ言うと、ボタン点数、エントリー機というか、低価格機の中では、その、ボタン点数が多いという思われる、アルファスイートとか、アルファ100とか、あの辺に比べると、なんか偉くボタンの数が少なくなっちゃってて、なんか偉くね、なんていうか、寂しいですよ。ねえ。なんかね、なんて言うんですかね。構えてて、左、だから親指と、人差し指で大体できると。で、親指を押さえてるときは人差し指で、サブダイヤル。人差し指で押さえてるときは、親指でメインダイヤルを触るっていう。うん、で、それが大体その指の動きが最小限で大体その設定できるっていうのが、ものすごく理にかなったインターフェースだったのに、これがなくなってる。もしかしたら、この E1 とはまた違うね、設計思想ですごく操作性のいいものが出てくるかもしれないんですけれども、やっぱり E1 のインターフェースに慣れた身であれば、E1 のインターフェースをやっぱり貫いてほしかったっていうのが個人的な意見。ただ、もしかしたらプロモーション的にね、やっぱり E1 のインターフェースっていうのはなんか見た目とっつき悪いんで、それに負けちゃったのかなっていうところもある。うん、なんというかね、ちょっと、なんというか、なんというか、なんか見た瞬間に、はぁ って思っちゃったのが、まあ、逆に言えば、散財しなくて済むかもしれないって思ってるんですけどね。うん、まあ、何にしても E1 の L 型ボディ、ね、いわゆる L1 から続いている、まあ、L 型ボディを放棄してまで、新しいボディを作るっていうんであれば、もっとこう、シルエット的にすぐにわかるぐらいの、ブランド力をオリンパスにはつけてほしいなと思うんですよね。せっかく L 型ボディだったら、あ、L 型だ、オリンパスだってわかるようなボディだったのに、それを放棄するということであれば、それなりのものを出してきてほしい。ただ、このモックを見る限り、なんかそのままでいくと、なんか EOS の劣化コピーみたいな感じになってしまうから、それだけはちょっと勘弁してほしいなって感じですね。はい、まあ、もしそうなったら、俺は E1 から買い替えないだろうなって感じですけどね。はい、さて、ではちょっと、BBS の方に戻りますけれども。ですね。はい。ですね。はい。小関さん。タムロン90ミリは良いものだ。自分の MF ですか。あ欲しいですよね。タムロンのね、90ミリマクロは欲しいですね。うん。やっぱりマクロはタムロンだなっていうところがあって。うん、で、前にアダプトールマウントのね、SP90 が欲しいなと思ってたんですよ。ほとんど俺の親父がだから OM1 持ってるから、OM1 持ってて、アダプトール OM マウント持ってるんですよ。ね、それのね、2870mm をね、つけて、最近は広角だぜって言って、なんか、ブイブイ言わせてるらしいんですけど。で、それ使ってるみたいなんで、ちょっと、うん、これも、親父とそのレンズのね、共有ができる、できたらいいなと思って、90mm F2.8 が欲しいなと思ってたんですけど、あれ生産終了したら知っちゃったじゃないですか。で、それなりに長春ね、やっぱり、7、8万ぐらいだっけな、あれぐらいするんで、ちょっとすぐには手が出ないんで、うん、っていう感じですね。はい。まあね、天狗様さんみたいにニコンマウントを買えばいいんだろうっていう話もあるんですけど。はい。はい。次、キリさん。超広角いいっすね。自分はなぜかここにヨドバシの紙袋に入った DT1118mm。お買い上げおめでとうございます。1118mm。あ、いいな、いいな。超広角だ。いいな、いいな。やっぱ広角はいいですよね。面白いですよね。うん。ちょっと違いますけど、74mm をね、オリンパスさんからお借りして、使ってた時期があったんですけども、あれは本当に面白いですよ。面白いっていうか、もう、クラクラくるぐらい超広角ですからね。うん。で、ちゃんとその、なんですかね、歪みが全然ないんで、ものすごくいい感じでした。ものすごく品質のいいレンズですね。うん、もう 重くてでかいですけどね。うん、はい、次、スクミズカメラマンさん、うちは 30D に 1785ISUSM レンズセット。あ、あれですね。30D が、出た時のだったかな。あれでしたね。はい、にレンズキットの 7300mmF4.6ISUSM、シグマ 28300mmF3.5、6.3、あ、非デジタル。あ、非デジタルの方ですね。なるほど、なるほど。望遠ですね。望遠感じ。望遠に強い感じですね。うん、EF60mm とか買わないんですか？ここに来てる人なんかマクロ好きな人が結構いいみたいなんで。まあ俺自身もマクロ好きなんでね。マクロレンズ一本持ってますけども。うん、まあまあ、撮るものがね、やっぱり撮るものによってば変わるでしょうから、ね。はい。はいですけど。はい、次、キリュウさん、ボディ内手ブレ補正付きで国内発表されると信じてる。うん、これも信じてます。ライブビューがついて、手ブレ補正がついて、1000万画素で、ね。で、10万9800円。これぐらいかな。はい。それぐらいは欲しいな。うん、PMA まで、例のデジタル、デジカメウォッチさんの、インタビューであったように、PMA まで待ってくれ。来年の2月まで待ってくれっていうわけですから。ああ、待ちますとも。 俺らオリンパスユーザーは待つことに慣れてますからね。ああ待ちますとも、ええ待ちますとも、その代わりちゃんとしたもの出せよって言いたい。本当にね。俺は買わないけど、いつになったら 1435mmF2.0 は出るんだっていう話で。ね。うん。もちろん、その、フラッグシップレンズよりも先に、裾野の広い、やっぱり、ね、ユーザーの8割ぐらいを占めてる、エントリーキーユーザー のために、レンズを用意するっていうのは、確かにそれは正解なので、それはそれでちゃんと、やってほしいんですけれども、そろそろね、そろそろ、ね、そろそろこう、明るい単焦点とか出してよとかね、きちんとしたボディ出してよとかね、いっぱいあるわけで、ね、はい。ちなみにね、聞いた話だと、某、オリンパスの E1 を使ってらっしゃる某 I っていう、プロカメラマンさんですね、中国の奥地とか行ったりする方なんですけども、その方は、ね、なかなか E1 のね、後継機が出ないんで、うちうちで、そろそろ、別のところに行こうかなって言ってらっしゃるみたいです。そろそろ呆れ始めてるらしくて、ね、もともとその方はもともとねキャノンとか使ってらっしゃった方なんで、そちらに戻ればね、前の資産を使えるわけですからね、というわけで、ね、早いとこカムバックしてもらうためにもね、いい加減こう出してほしいですよね。まあ、EP1 がそのくりそのまま出てきたらね、だいぶ、ね、L1 ファン、L 型ファンのところからはだいぶちょっと叩かれるでしょうけどね。はい。次。ですね。はい。次は、デジタル一眼レフ草さん、明日には中古 VR とタム90とシグマ10ミリ20ミリ持ってそうで怖い。シグマじゃなくてさ、いえ、あれにしようよ。ニコール1224にしようよ。はい、それはいいとして、テングサマさん、広角がないのなら VR1200優先してもらいたいところですが、タム90はいいですからね。追加で 52B や 72B も。もうみんなね、カメラ、うん、やっぱり物欲に走ればね、いくらでも出てきますからね。はい。キリさん、イン400の背面、ありがとうございます。どうもすいません。ですけれども、やっぱりね、これ確か、ちょっと背面ね。あ、あったあった。うん、やっぱり即興点の選択の、即興点選択のボタンなくなってるでしょ。で、FN でもしか、FN キーがどういう、どういうね、機能に割り振られてるかわかんないんですけど、これが最近の、いわゆる、これが最近の、オリンパスのコンパクトデジカメと同じような、サブメニューであれば、まあ、それに越したことはないんですけど、もうちょっとね、ボタン点数が少なすぎるなっていう感じで、うん、左肩にそんなレンズ、そんなボタン乗せるぐらいならちょっとなんとかしてよって言いたいんですけども。うん。はい。ありがとうございました。次、小崎さん。1442は1445比で歪みがどれだけ抑えられてるか興味ありますね。EP1 はモーパイインターフェースが変えられそうな予感。変えられそうなのが、ウブワーですけども。もうね、1442はね、結構期待してるんですよ。MTF 値とか見てると結構、17.5 と45に近いものがあるんじゃないかなと思ってるんで。はい。EP1 はモーパイインターフェースが変えられそうなのか。もうこれは本当にね、これだけなんとかしてほしい。L 型をやめたとしても、モーパイインターフェースだけはね、死守してほしいなって感じです。はい。E1 の E1 たるゆえんが、やはりモーパイインターフェースですからね。あれが不評だったっていうのはね、よく分かってない連中ですから。ね、誰とは言いませんけどね。某縄担とかね。あなた E1 持ってるんでしょって言いたいんですけど。はい。まあ、あの人ニコン信者ですから。はい。まあ、その辺置いておきましょう。はい。スクミズカメラマンさん。ところでデジタル一眼レフ、遠州魚眼レンズ、クイックタイム VR、パノラマ写真って知ってますか？へぇ、こんなんあるんですね。あ、これは面白そうだ。ああ、これ面白そうだ。遠州魚眼とか、遠州魚眼、対極魚眼ではなくてなんですかね。まあ面白そうだなって感じだな。ちょ ちょっと後で見させていただきます。ありがとうございます。同じくスクミズカメラマンさん、E1 はかつてのオリンパス L1 のデジタル版といったところなんでしょうか。うん、デジタル L1 のデジタル版ということであれば、まずレンズ交換ができないんでそれはまた別ですけども、でもボディのね、コンセプトデザインというか、それはだから、L1、L型のそのフィルムカメラの時代から来てて、で E10、E20 ですね、かまで行って、で E1 とかに来てるっていう、そういうやつですけどもね。はい。次、キャリオンクローさん。この段階のモックってどれぐらい仕上がってるんでしょうかね。E1 の時のね、モックはね、コンセプトデザインとしてはね、L 型を、ま、維持してたので、多分大きくは変わらないんでしょうね、きっとね。うん。だから L は、L 型ボディをやめちゃうってこと自体は多分、あまり変わらないかもしれない。困るなって感じですけどね、個人的には。はい。天狗様さん、私はモックだからボタンがないだけど信じてる、きっと。ほら、やっぱり E1 のユーザーさんみんな知ってますって、ね。モーパイできる、モーパイインターフェースがね。うん。だから言ったじゃないですか。E1 に E500 のセンサーと、ね、E1、E500 の、あれですよ。即興素子を。即興素子じゃねえや。速攻素子をね。いわゆる49分割の、結構頭のいい、あれをね、ちゃんと乗せて、で、ね、それだけ出荷するだけで、俺は買い替えますよ。買い替えちゃいますよ。まあ、それでね、15万ぐらいなら、買い替えますよ。ね。ね。それぐらい来ますよね、俺は。俺は行きますよ。俺はそれでも今からでも買い替えますよ。正直言って、うん。はい。まあまあね、すぐにお金が用意できるかっていうのはまた別ですけど。はい。デジタル一眼レフ草さん、キリュウさん、ねえよ !10万9800円。だってさ、E335、109800円ですよ、あれ、ボディ。うん。だからライブビューができて、なおかつ、ね、あれが、手ブレ補正がついて、で、109,800 円ならありですよ。もちろん、多分ね、もちろん E500 の最近の値下がりね、レンズセットでもう6万切ってますけれども、で、それとか、あと、あれですね、K10D の、価格配下を見ていると、確かに109,800円っていうのはない値段かもしれないんですけど、いやでも、普通の感覚でいけばあります。ありですよ。E330C でいけば。十分ありです。もちろん、実売は、また別ですけどね。実売はね。はい。はい、そんな感じです。はい、キリュウさん、アルファユーザーも待つことに慣れてますよ。メーカーに放置され、レンズメーカーに放置され、ブワ。ペンタクス信者さん、待つことに関して我々に勝るものはない。K10D。まあ、3年待った上に微妙にガンス、イスト D 後継ではない。確かにそうですよね。まあ、キリュウさんっていうか、アルファユーザーさんは確かにもうね、少なくともアルファ7が出るまでものすごい時間かかりましたからね。確かに待つことには慣れてる。慣れてるっちゃ慣れてるでしょうね。ただまあ、デジタル一眼レフ作るよって言ってから、実際に出てくるものが出てくるまでっていう点でいけば、あれかもしれない。ただ、後継機を待つっていう点でいくと、実はね、一番待ったのは D100 ユーザーかもしれないですよ。D100 ユーザーってあれいつだっけ出たの。確かに2002なんだったと思うんだけど。いつだったかな ?D100 が出たのは、2002年6月。から2005年10月なんで、あ、やっぱこれも3年とちょっ、3年と半年ぐらいですね。うん。やっぱり D100 ユーザーもだいぶ待たされましたね。ということは、あれかな、イスト D ユーザーさんとか E1 ユーザーもやっぱりだいたいそれぐらいの放置プレイなんで、やっぱそんなもんなのかな。うん。はい。でもまあ、α7 デジタルが出るを待ってたっていう点でいけば、確かに、アルファユーザーさんが一番待ってたかもしれないですね。はい。 次、スクミズカメラマンさん、あと EFS10、20mm、F3.5、4.5、USM 追加かな。これは、これで、ほぼ全域フルカバー。あ、確かにそうなるとそうですね。これでいくと、だいたい高角の 16mm 相当から、だいたい 300mm 相当、300mm? どれぐらいだっけ、下で伺ってたのは 300mm なんで、だいたい 1.6 として、480mm 相当ぐらいですかね。あはカバーしてると。あ、確かにすごいですね。かなり来てますね。はい。デジタル一眼レフ福田さん、あ、Q さん、フォローありがとうございます。12、24って時なしか知らないんだけど、ニッコールにあったっけ？あるんですけど、ただ、すげえ高いんですよね。この22、24って。だから俺はちょっと笑ってたんですけどね。もともと G レンズだし。はい。はい、キャリオンクロさん、時な買ってください。うん、確かに。これ買うならそうですよね。デジタル一眼レフ福田さんねえよ、実売は。え、だって、でも実売だったらさ、例えばさ、レンズキットで10、ね、11万ちょっととかね。ねえ、まあ、あるだろうっていう感じなんですけど。ね、もうちょっと、ね、なんだろう。頑張ってもいいんじゃないかなと思うんですけど。で、E330 が、出て半年ちょっと過ぎたぐらいで、今実売がだいたいボディ単体で確か、8、9万切るかどうかだったと思うんですね。ちょっと待ってくださいね。今、価格を見調べてみます。価格コムで E330 の、ボディ、やっぱりそうですね、8万8800円なんで、レンズキットで9万200円なんで、まあ、そこそこですね。うん。こんなもんでしょうね、やっぱり。うん。だから、うん、ただ E330 の場合は、あれはライブビュー A モードがあるからね、あの値段だろうと思うんで、そこを考えると、本当はだから、あれかな、E500 と同じスタート値段の、レンズセット9万9800円が、理想ですけどね。はい、次、サンダーさん、E400 のペーパークラフトを作ってみた。はいはいはい。四つ葉のフィギュアと比べると確かにちっちゃいですね、本当に。なるほどね。これ実寸大ですよね。なるほどね。これはいいな。やっぱりちっちゃいですね。あ、こうしてみても欲しいな。はい、次、キリさん。ペンタックスの価格設定見てるとあると思うけど、価格競争は全メーカーに不幸。だからね、やっぱり、価格競争はどうしても、やっちゃうと、ね、厳しいっていうところがあるんで、価格破壊はね、どうしても、質の品質を落としてしまうというところがあるんでね、それの最たるものが、やっぱり、コンパクトデジカムの高額、多画素化競争ですけども、あれは基本的にね、コストダウンのために、同じ画素数なら CCD サイズをちっちゃく、同じ CCD サイズなら、まあ、CCD サイズを、画素数を増やして、同じ価格帯でも競争力を高めていく。ただ、例えば最近は、例えばニコンの、インタビューとかでもあったと思うんですけども、例えばコンパクトデジカメのラインをちょっと整理したり、生産方法について最適化することで、コストダウンは OK っていうことなんで、採算はだいぶ取れるようになってきたみたいですね、ニコンも。オリンパスもなんか、だいぶ、最近ちょっと そこそこ売れるようになってきたみたいなんで、うん。なかなかね、ということで。はい。スクミカメラマンさん、360度カパネラの写真は、あと合成ソフト専用三脚が必要です。私も挑戦してみたいんですが、レンズを変えたとしても取りに行ってる暇なし、ついでに合成してる暇なし。なるほどね。なるほど、なるほど。パノラマは確かに面白そうだなと思うんですよね、360度は特に。でもなかなかね、取りに行く場所っていうと厳しいですよね、360度全部摂取のいいところっていうと、なかなかないですからね。はい。川崎さん、EF 10mm、20mm、F3.5、4.5、USM いいですよ。これのせいで 5D に行けない。確かにそうですよね。その焦点域をちゃんとカバーしようと思うと、あれか EF16、 16ミリスタートのズームありましたよね、L レンズで。あれを買わないといけないのかな。あれぐらいいかないと厳しいのか。あー、厳しいですね、確かに。うん、5D はどうなんでしょうね。うん、デジタル、確かにね、その画質 の、 その例えば画素ピッチであるとか、それまで使ってたレンズの、資産を応用活用するということであれば、もちろん、5D はいいと思うんですけども、デジタル一眼レフからカメラを始めた人が、5D に行くっていうのは、どうなんだろうなという疑問もある。これは俺がフォーサーズユーザーだからっていうことじゃなくて、そんなこと言ったらあれですかね。OM1 との、デジタル一眼レフを作ってもらうと、一応レンズ資産あるからそっちの方使えるよっていうこともあるんでね。まあもちろんあれですけどね。OM 時代のやつなんてのはなかなか、デジタルに適用したレンズっていうのも、なかなかすぐには出てこないっていうか、まあそうそうないですし、もともと AF 対応じゃないからなんとも言いようがないんですけども。ただ、やっぱ 5D ってね、やっぱり憧れですかね。フルサイズっていうのはね。もちろん、フルサイズにはフルサイズの良さがあるしっていうことなんで。ただ、周辺光量とか見てると、やっぱり、厳しいというところはあるのかもしれないですよね。はい。まあ、周辺光量、35ミリフルサイズ。で、しかも、周辺光量。周辺光量をちゃんと考慮してますっていう話になると、コンタックス N マウントなんていうものが出てくるわけで、なかなか厳しいところがあるんじゃないかなと思うんですけど、はい。次、キャリオンクロさん。キャノンは 1.3K の中級機が出ないかな。確かにね、多分 EOS、1D Mark II の次が出るんじゃないですか、やっぱ。ね、はい。小関さん、5D、あれは、ヤシコン用のボディで、うわね、それやめろ、やばいよ、藤子。ね。まあまあまあまあまあ。そんなこと言ってしまえば、ね、ね、E1 が出るまでは、ね、EOS ボディっていうのは、アダプターマウント使って OM のレンズを、うわ、何をするやめろ、やばいよ、藤子って感じだったんで。はい、キャリオンクローさん、出るわけないか。出るんじゃないですか、出ても。ただ、1D 系はなんか統合の話が出る、統合の方向に向かってるって噂もありますから、ちょっとわかんないですけどね。もう、ボディを2つに分けている意味がないっていうふうに考えてる人もいるでしょうしね。特に D2X がクロップですよね。結局、実現しちゃったんで。厳しいかもしれないですけど。ただ、俺、1D Mark II のラインって俺は結構好きなんですけどね。広角には弱いですけども。はい、さて、そろそろ落ち着いてたところで、そろそろペースアップして次のメーカー行きましょう。パナソニック。OP の P、パナソニックですね。パナソニックはやっぱり、やっぱあれですかね、目玉は、ライカレンズ。ね、ズミリックスの、25mmF1.4 の、ものが出てきたということで。ね、フォーサーシリーズ的にはちょっと嬉しいですね。これで一番明るいレンズが出てきたってことだ。だまあ、シグマがね、先に先行して F1.4 の 30mm 出してるんで、明るさを求めるんであればそちらでいいかもしれない。で、ライカのレンズっていう形になるので、やっぱそれなりにプレミアがつくんじゃないかなと思うんですよね。だから、まあ、俺みたいに貧乏人はね、F3、シグマでいいかなと思ってるんですけど、まあ、そのシグマを買う金もちょっとなかなか厳しいんで、冬のボーナスで買えたらいいかなと思ってるんですけどね。まあ、買えるかどうかは分かんないけども。はい、で、12月には、14-50mm、ね、とうとう、フォーサーズ初のデブレ補正付きレンズが、出るということで、はい、まあ、順調にやってるって感じですね。まあ、コンパクトデジカメに関してはね、これもまあ先行して作ってるんで、出してきてますし、ね、まあ、順調に 28mm の広角レンズを載せた機種を、まあ、順調に出していってて、いい感じに売れてってるみたいですけどね。まあ、これでね、なんていうんですかね、リコーは、28mm を、まあね、もう、G4 ワイドの時代から ほとんど全ラインナップで、搭載してきてますけれども、基本的にカメラ好きに、アピールしてるわけじゃないですか。 ところが、ルミックスのすごいところはやっぱ一般人に対しても28ミリの効能っていうのをアピールし始めてるってことだと思うんですよね。うん、だからといってだからリコがその一般ユーザーに対して の, そのアピールを放棄してるとかいうんじゃなくて、パナソニックはやっぱりその企業の体質っていうか、体質というかね、ターゲットユーザーがやっぱり一般大衆向けに作ろうとしてますから、でなおかつカメラユーザーにも満足するものっていう、そういうね、感じで作ってますね。だからあれですよ、まあね、愛は28ミリとか言ってやっぱりこうアピールしてるわけですけれども、カメラ好きにもまあアピールできるような感じで、ただやっぱりその一般人に、アピールするからには、そこをおろそかにしてはいけないということでフルオートの機能もね十分に使い勝手のいいものを出してきてるっていう、だから両立してるっていう点でパナソニックのカデジカメっていうのはすごいなと思うんですよ。だからどっちか一方にこけてない、どちらか一方を、おろそかにしていないっていう、どちらも推し進めていってる、カメラ好きが作ったカメラでカメラ好きにもの使用にも耐えて、なおかつ、なんですかね、一般ユーザー、カメラをそれほどよく知らない人にも十分に使ってもらえるっていう。例えばルミックスの今のフルオートモードは通常の撮影モードだったら十字キーの上を押すと露出補正が出るんですけども、フルオートモードの時は逆光補正が出るんですよ。昔のフィルムカメラは逆光ボタンっていうのがあって、それやると大体プラス1かプラス2ぐらいの露出補正がかかったっていうのがあったんですけども、逆光補正がかかるんですよ。同じような。これは、画期的だなっていうかね、文庫七神って言ったらなんですけども、ああいうコンセプトはいいなと思うんですよね。ちゃんとその、モードによって、ユーザーの住み分けをきちんと明確化してるっていう、設計思想はいいと思う。まあ、これでね、画質がもうちょっと良かったらなって思うんですけどね。はい。さて、まあ、パナソニックに関してはちょっと、フォトキナでっていう形でいくと、やっぱりライカのレンズが中心になると思うんですけれども、まあね、まあ、14-50mm が単体発売されて、じゃあどれぐらいになるんだろうっていう話なんですけども、まあ普通に考えたら10万超えでしょうね。129,800円ぐらい。もうちょっとすんのかな、もしかしたら。わかんないですけどね。だからまあこれ行くなら、随行デジタル14-54買うよっていう人も出てくるかもしれませんから。そういう意味で値段的な進み分けできてるかもしれないですね。ただ個人的にはね、これから先 L1 以外に、例えば低価格機をこれから出していく、まあね、市場の要求もあるでしょうから出していかざるを得ないと思うんですけども、その時にライカブランドじゃなくてルーミックスブランド、デジカメでもありますけども、低価格機の中にはライカのレンズではなくて ルーミックスっていうブランドでのレンズを載せてるっていうそういうラインナップがあるんですよ。炭酸が使える機種とかかな、今は炭酸が使える機種あるんだっけ、あったと思うんですけども、それの、それに使われてるレンズなんかはルミックスなんですね、ライカではなくて。そういうレンズラインナップもだから増やしていけば、例えばそうですね、ルーミックスブランドの、例えば 14-40mm ですとか、ね、F3.5、5.6 とかね、でそれで、ね、OIS、手ブレ補正がついてたら、結構、数の履けるレンズになるんじゃないかなと思うんですけどね。その辺をちょっと、パナソニックには頑張ってほしいなと思ってます。あとあれですね、やっぱり単焦点レンズですね。うん。安くて軽くていい感じの、単焦点レンズが欲しいところで。さて、次いきます。じゃあちょっと BBS の方いきましょうか。はい。デジタル一眼レフクサさん、ものすごく関係ない話だけど、この前職場に 1D マーク2と400mmF2.8、ISUSM を夫婦で一組ずつ持ってきていたのがいてビビった。すごいですね。ちょっと違う話なんだけど、コミケとか行くと、 コミケのだからコスプレ会場とか行くとね、あの西館屋上ですよ、あそことか行くとね、なんか確かにね、あのコスプレをしてるね、おにゃの子とかにもやっぱ目を奪われるんですけれども、それもあるんだけれども、やっぱりそのすいません、その肩からかけてるカメラは、すいません、試算したところ100何万ですかっていうカメラを、ね、しかも2つ抱えてる人とかっていますからね、そういう人がなんかね、なんかね、普通にこうね、お姉ちゃんに粘着して撮ってるとかいう人もいるんで、ね、うん、あなたみたいな人が、カメラを持ってる人、その、ね、あの、肩をね、こう、狭くしてるんですよっていう、そういうね、こう、肩身の狭い思いをさせるんですよっていうことも、まあ、ちょびっとね、あの、思わなくもないけれども、まあ、ね、個人的には、うん、なんていうかね、すごく、羨ましいな、こんだけお金のある人は、なんていうのもありますけど。やっぱカメラはね、嗜好品ですからね、やっぱお金かける人はすごくいっぱいかけるし。ね、だからね、例えばニコン SP デジタル作れとか言われるんですよね。藤木さんとかに。はい。次、キルさん。でもきっとまた絞りリングに意味ないんだろうな。うん、だからとりあえずオリンパスのボディにつけるときには絞りリングは意味ないんですよね。うん、そこはちょっと厳しい。ただ、オリンパスのデジタル一眼レフは基本的にあれ、電子ダイヤルで絞りを合わせてますから、ファームアップでなんとかならないかなと思うんですけどね。うん。はい。すくみずカメラマンさん。それはさておき、洋介さんは元ハイパーリスナーですって、実も私もですよ。そうですよ。ハイパーリスナーですと、ハイキンと聞いてる、ドスドスって感じですよ。はい。ゴロガイーステス・ハンソンとか言いますよ。はい。なんだろう。破壊しに乗って柿の実を取っていた住職さんとか言いますからね。すいません、関西ローカルで申し訳ございませんでした。脱線以上です。はい。次、キリュウさん。手ブレ補正を一般人にアピールした効果的は大きいと思います。逆に、小手ブレ補正がないとダメだと思わせるのも、その功罪も大きいと思う。うん、だから、ね、いわゆる、まあ、うちのサイトでよく言う、あれですよ、OG ビーフ持ちですよ。ね、OG ビーフみたいに、ね、両端、OG ビーフのマークみたいに、ね、女の子は OG ビーフっていうふうな、CM あるじゃないですか。あれみたいに、ね、左右の、手の、人差し指と親指だけでこうカメラをホールドして、ね、脇をガバッと上げてで撮ってて、これで、手ブレするって言ってる人がいて、ね、手ブレ補正がないとダメって言ってる人もいるわけじゃないですか、戦闘とかいると ね、うん、ね、そういう人にはちょっとね、まあ、そういう人を、まあね、ね、こう横に一列に並べて左から順番に首を刈り取っていきたいような気分になるんですけれどもね、今、キリュさんとちょっと、あれかな、某一部の人にはしかちょっと通じないネタだったかもしれませんが、そういうふうな、衝動にも かかれたくなるんですけれども、手ブレ補正そのものをやっぱり普及させたっていう点では、パナはすごいと思う。いい意味でも悪い意味でもすごいと思うんですね。はい。次、デジタル一眼レフ草さん。カシオが薄くして、パナが手ブレをなくして、富士が好感度を作り、韓国が以下略。それ以上は、うんぬんかんぬんやめようぜ。はい。はい。なんだろうね。うん。でも、サムスンぐらいじゃないですか。その辺を、こう、精力的にやってるのって。韓国ネタはここではやめておこう。ね。いろいろと言いたいことはあるけど。はい。キリュウさん、ソニー 35mmF1.4G は19万7400円ですよ。やっぱりすごいな。すごいなぁ。やっぱり G レンズとなるとね、すごいですね。はい。闇の神殿さん、今日 D80 ムック立ち読みしたら昨年のコスプレ写真が少なくとも水成績は確認した。なんかキャパだったかな、キャパかなんかでもなんかあったんですよ。コスプレイヤーソンを、作品にしてるのね、ありましたよ。はい、なかなかね、やっぱみんな、うん、そうなんだなっていう感じで。 あのコスプレ会場とか行ってくと、もう今はあれですからね、デジタル一眼レフなんかもう普通に使ってますからね、うん、普通ね、あのコスプレイヤーさん自身が使ってますからね、特にキスとか、はいはい、では、次メーカーの方に、戻りましょう、ペンタックスですね、 OPQR の P ペンタックスです。まあ、ペンタックスはもうとりあえず K10D と K100D とで新しく出たあの DA スターですね、とうとうあの一眼レフ専用の、あのレンズにもスターレンズが出てきたということで、すげえなっていう話ですけども、で 16-50mm っていうね、なかなかあの換算でいくと 24mm から 24mm 相当スタートから、80mm 相当ぐらいかな、うん、ぐらいのなかなかいい感じの、ね、しかも大口径で F2.8 投資でしょ、うん、これはなかなかすごいレンズになったなっていう感じですね、うん、前玉かなりでかいですけど、これ見てる限りではフードがすげえでかいって、うん、でもやっぱりとうとうね、あのペンタックスの G レンズを、今までなんか趣味的なレンズを結構作ってましたけど14mm 単焦点とかね、魚眼ズームとかね、ああいう面白いレンズはいっぱい作ってたんですけども、こういう本気撮りの時っていうかね、そういうレンズっていうのはあんまり作ってこなかったんですけども、とうとう16-50とかね、50-135とかね、すごい、F 値固定のズームを出してきて、すごいなって感じですね。これがこのままいくと、なんか第三元ズームとか、なんかそんな感じで発展していくのかなって感じですけど。はい。で、やっぱり K10D はすごいなっていう感じで、うん、今回、その、俺が、サイトの方に貼った、トフトニラ関連リンクの2番目に、桃井和人さん、桃井ですね、の、速報が載っている、速報がまあ掲載されている、動画速報での掲載がある、キャパのカメラネットの、やつがあるんですけれども、これ見ていただくとね、あの実際はあの 秒3コマ以上のなんか FPS が出てるらしいということになってます、ね、あれはこれはもしかしてすごいのかもしれないなっていうね、はあ、すごいなっていう感じで、うん、実はポテンシャルがすごいとかね、うん、ペンタックス本当元気ですね今年、うん、中盤デジカメも出しますしね、とうとうね300万画素で、3000万画素で、ね、出すということで、うん、すごいですね。 K100D もあのね、あのあれですよ、すごくあのコストパフォーマンスがいいですしでペンタックスその K10D はね、全部入りですからね、防塵防滴でしょ、手ぶれ補正でしょ、で、防塵防滴、手ぶれ補正、で、CCD の、ゴミ処理、ね、で、1000万画素って、もう全部入りですからね、今の、デジタル一眼レフの、ね、各社が、まあ、出してきているその目玉機能を全部でやってきてますからね、すごいですよね。 D200 と E1 と、とかの、防塵防滴でしょ、でオリンパスの、オリンパスとかあとキャノンとかがやってきている、まあ、ちょっと方式としてはどっちかというとソニーに近いですけれども、CCD のふるい落とし自体はソニーに近い、いわゆる、手ぶれ補正システムを、まあ、そのまま応用したような感じで、なんかソニーはちょっとね、ガガガガガって動かすような感じですけれども、ペンタックスはなんか、なんかね、結構荒っぽいですけど、周囲の部材にガコンと当てて、それで振動で落とすって感じらしいですね。で、ペンタックスは、ソニーと違って、あれですかね、ソニーとかキャノンとかと違って、振り落としたゴミは、やっぱり、その、シャッターユニットの中にある吸着剤で、きちんと、やっぱり、吸収して、吸収というか、まあ、吸着して、再付着がないようにするという感じらしいですね。逆にまあソニーとキャノンは、あれですけどね、再付着を まあ、しない、できるだけしないような、まあ、要は静電気の帯電がないような、部材を、ローパスフィルターとかに使うことで再付着を防いでる、もともとの付着そのものを防いでるっていうのもあるんですけど、はい、ちなみにあのニコンは、CCD 古い音、その古い音自体やってないんですけども、それ以外の例えばローパスフィルターと CCD の間をそれなりに話すとか、まあ、これはね、もともと D200 とかそれぐらいの時からもうなんかその話はニコンの中の人から聞いたことがあるんですけども、とか、あとそのあれですね、CCD その周りについたゴミとかそういったものを再付着しないように、そのさっき言ったその吸着剤をちゃんと、ま、あのつけるとかって、そういう工夫自体はしてるみたいですね。ですからニコンのデジタル一眼レフはあのゴミ対策として、そのすごいですよ、こんなことやってますよっていうような、あの大々的な、アピールはしないんですけれども、一応地道なあのゴミ対策自体はやってるということですね。まあ、ペンタックスはもう、すごいですね。もう話戻りますけどね。はい。もうなんか、なんていうか、すごく元気のあるメーカーになってますね、今年一番。はい。はい、ペンタックスはそんなもんで。はい、では、BBS の方に戻りたいと思います。デジタル一眼レフグサスさん、その手のネタたなデジタルフォトテクニックの最新版の表紙にやられた俺は。ああ、そうなんだ。あ、デジフォトテクニック、そうなんだ。今回星野亜紀なんだ。へえ、へえ。うん、これなんかいつもあの、なんていうんですかね。あの、封入付録がね、結構面白いんですよね、これ。前、あの、欲しいなと思ってちょっと買い損ねたやつがあって、ちっちゃいねグレースケールあの ちっちゃいグレーカードをなんかねあの封入付録でつけてて、あのこれはなかなかいいなと思ってたんですけど、ちょっと買い損ねちゃったんですけどね。うん、これとか、うん、あいいですね。星野亜紀すげえな、父がすごいね。うんはい、次、キルさん、時にはカラーも出るんで、キャノンニコンユーザーも使えますね。1652F2.8、ブワキリさん、そんな泣かない泣かない。大丈夫大丈夫、1650なんでね、あの、オリンパスにつけたらね、あの、32ミリだから。ないんですよ、こっちは。オリンパスっていうか、まあね、パナソニックもそうですけど。まあまあ、ある意味独立トップでいきましょう、ということで。トキナーはね、キャノンニコしか出さないですからね、あそこはね。まあ、ペンタックスももちろん出しますけどもね。はい。次。小関さん。自転車こぎながらスナップ取れる K100D の補正能力は以上。すごいですね。へぇ、そんなすごいね。もうあれですね、VR のアクティブモードみたいですね、そこまで行くと。へぇ、面白いな。そんなに補正効果すごいんだ。なんかニコンとかキャノンとかがレンズ内の方があの補正効果が高いんですとか言ってるのがなんかちょっとあれですね、ちょっとあれに聞こえますね。はい。次、ペンタックス信者さん、検定エンジンの公式作例が未だに出ない点だけが悩みです。あ、そうなんですか、まだ出てないんですか。あららまあらまあらまあらま、そこはちょっと知らなかった。K10D の発売はペンタックスのデジタル一眼レフのところで、K10D、10月下旬発売ですから、そろそろ、あ、でもあれかな、ペンタックスってもともとニュースリリース自体が出すの遅いですしね、ちょっと、うん、やっぱ待った方がいいのかな、うん、K10D は、うん、かなり来てますね、うん、かなり楽しみな感じ。デジカメですね、デジタル一眼レフですね。はい、これのあのあれですね、縦位置グリップいいですよね、うん、なんか MZ シリーズみたいにね、ちょっとね、うん、こう、ちゃんとボディと一体型になってるっていう感覚がしていい感じですね。はい、小関さん、新製品が出るのはいいんですが、 FA リミテッドディスコン買い占め祭りプレミアコンボが怖くてですね。 確かにそうですね。はい。何にしてもね、ペンタックスにしても、あれにしてもそうなんですけども、レンズのプレミア祭りは怖いですよね。うん、イースト D が出た時も確かね、結構、プレミア祭りが出ましたし、で、オリンパスも確か OM、イワンが出た時に、OM の麻酔がありましたからね。うん。あれのおかげでね、50ミリマクロとか90ミリマクロとかも高くて高くて、もう俺では買えねえ、絶対買えねえっていう、そんな感じになりましたしね。はい。闇の神殿さん、ペンタいいですね。初めて使った一眼がペンタ MX なので思い入れます。あ、そうなんですか。へえ。実は K100D もおいしい。闇の神殿さん、あなたニコンユーザーでは。でも、やっぱね、K100D とか K10D とか見れると、ああ、欲しいなと思いますからね、実際。うん。あんだけね、てんこ盛りにしちゃうと。うん。で、撮ってる時は楽しそうですからね。うん。ペンタックスはなんか一眼レフにおける利口みたいな立ち位置になるのかなって感じですけどね。やっぱ写真好きにアピールするような感じの、なんていうんですかね。撮ってるのが楽しくなるようなカメラを作っているっていう。うん、やっぱ趣味の世界で、生き生きとできるカメラを作ってるようなって感じしますね。まあ、もともとのね、ね、DA のラインナップもそうですけども。はい。小関さん。自転車こぎつつ撮ったやつ。ワイド側なんでバレにくい説もありますが。これほんまに、チャリンコこぎながらですか？へぇー。これはすごいですね。うん、確かに、ワイド側だと確かに流れ、で、しかもこのサイズだとっていうのはなかなか、あれかもしれませんけども。でも確かにこれは、すごいですね。うん。で、夕暮れ時ですから、そこそこ、あ、でも F8 の500分の1秒か。なるほどね。それでもやっぱり、道が悪かったりとかすると、結構、ブレたりしそうですけどね。はい。キャリンクローさん、ディスコン買い占め祭りは酒がたいので、ディスコン前に買ってしまいました。それが一番いいでしょうけどね。はい。なかなかね。そうそうね。はい。はい、次。天狗様さん、昨日ペンタフォーラムで触ってきました、経験に。縦チグリップ、よかったとです。いいですね。ペンタクスフォーラムか。一応、一応大阪にもあるんで、行こうかなと思ってるんですけど、まあ、一応ね、10月15日の大阪での K10D のイベントが、は行けそうなんで、まあ、それも新明けなんですけど、行けそうなんで、一応行こうと思ってます。はい。まあ、その時に触れればいいかなとは思います。ペンタクスがこういうイベントをやるのってちょっと珍しいかなと思うんで、その時にちょっとペンタクスの中の人にね、いろいろと聞きたいことがいっぱいあるんで、うん、聞けたらなと思います。はい。次、ニコン、闇の神殿さん、ニコンユーザーでも欲しくなる魔力は素直にすごいです。確かにそうですね。本当にすごいですよね。今年のペンタックスは元気ですね。はい。キリさん、迷ってるとなくなりますよ。ということで、迷ったら、イエハー推奨。ガタンってやつですね。ここに来たってことはもう分かってんだろうってやつですね。はい。ボールペン握りしめたやつが勝ちってやつですよ。はい。まあ、分からない方は、デジカメ板とかカメラ板とかにあるイヤホースレを見てください。イヤホー分割払いっていうスレがありますから。要は、カードで分割払いってことですね。はい。これはなんともね、分割払いっていうのは今のところなく、ないので、なんとかなってるんですけども。まあ、その代わりあれですけどね、身内に出金したりとかしてイワン買いましたけれども。まあ、なんとかそれはちゃんと生産できたんでよかったんですけども。はい。まあ、そんな感じですね。はい。では、次。ペンタックス終わりました。次。では、シグマですね。今年のフォトキナのダークフォースでしたね。シグマ。 もうアドレナリン吹き出してる人がいっぱいいると思います。はい、では、いきましょう。まず SD14 ですね。まあ SD4 からはなんかすごくね、あの進化したなっていう感じですね。スポーツファインダーなくなって、で普通のね、ペンタプリズムの、ちゃんとペンタプリズムを使ってるっていうところがすごいですよね。はい。で、まああのボディもね、かなりなんかあの精悍な感覚が感じがしますし、S4 あの SD4 の時のあのあれですね、シャッターの周りに、ダイヤルがあるっていう、これこのデザインだけは変わってませんけれども、あとはまあちょっとかっちりとした、ちょっとそうだな、たたずまいのちょっとした雰囲気的には、あれかな、デザインのね方向性としてはアルファ7デジタルとかとちょっと近いかもしれないですね。グリップのかグリップ周りとかもちょっと近いかもしれない。もちろんそのあの兄弟機とかのパクったとかあのそっくりとかそこまでは言いませんけれどもね、似てるとしたらあえて言えばアルファ7デジタルに近いかもしれない。なんかあのそれを彷彿とさせるような感じで、あの背面のねあのボタンの配置もちょっとアルファスイートに近いかもしれないですね。うん、でかなりあのかっちりとした作りみたいなんで、今回はかなり期待できそうだなという感じで、でとうとうねあのフォベオンセンサーを使ってるやつの中では、国内販売がされているデジカメとしては初めて JPEG でね、まああのね、まあなんていうんですかね、ポラロイドはねあのフォベオン社に謝るべきですね。はい。まあそれはいいとして、で結構そのこれねあのこの背面のねインターフェースですね、十字キーの上にあるボタンを押すと、背面液晶にメニュー、簡単にメニューが出てきて、近いのがあのペンタックスの FN キーに近いんですけれども、FN キーにはちょっと違う、は、あの、あれ、十字キーにメニューが割り振ってあるのは、あの、同じなんですけれども、何ですかね。SDC、今回の SD14 が違うのは、トグルなんですよね、十字キーの。だからね、ペンタクスの場合は FN キーを押して、十字キーの、例えば上を押したら、十字キーを上を押した時の、確か ISO 感度だったと思うんですけど、それの、電車だったかな、ちょっと覚えてないですけど、それの、メニューに入ってそこから初めて選択なんですけれども、 SD14 の場合は、それを、あれですね、トグルでなんかあの設定していくみたいです。でさっき言ったあの桃井先生の、動画を見ていただくと分かるんですけど、かなりレスポンスが早いんですよね、このメニュー、うん、だからかなり期待できそうだなという感じで面白そうです。うん、使ってみたいかもしれないと思いました。はい、で、今回は、あれですね、面白いのが、なんだっけ、普通に、あの、右肩のところに液晶あるんですけれども、いわゆるあれですね、スーパーコンパニーみたいな感じで、設定一覧とか表示させられるみたいです。結構、インターフェース周りはかなり作り込みが良くなってるみたいですね。はい。まあ、シグマのレンズしか使えませんけれども、うん、かなり期待できるんじゃないかなと思います。うん、これに、今回発表になって1850の F2.8 マクロとかね、あの辺つけるとかなり楽しい、ね、楽しそうな感じですよね。うん。別に手ぶれ補正とかなくても全然なんか魅力的なカメラになってます。あとは、あれですかね。とうとうね、18-200に、手ぶれ補正がついたっていうこと。オプティカルスタビライザー。あれですね。うん。ニコンユーザーさん。ニコンユーザーさんね、キャノンユーザーさんお待ちかねっていう感じの、レンズになりましたけども。なんか、このレンズ買うためだけにね、EOS10D だけ、EOS10D でも買おうかなと思うぐらいですよね。うん。なかなか面白い。ヨステンディーか、ヨスキスデジタル N ぐらいがちょっと欲しいなと思うような感じになってきます。うん。 キャノンはあれですかね、高倍率ズーム機で、高倍率ズームレンズで、なおかつ、手ブレ補正がついてるってやつないですからね。キャノン自体があんまり高倍率のやつ作ってないっていうのもありますけども。はい、そんな感じです。で、今回の目玉ですね。本当に隠し玉のうちの隠し玉、DP-1 ですけれども。すごいですね。デジタル一眼レフと同じ、放物センサー。ね、焦点距離が、まあ、レンズの焦点距離から35ミリ換算するときに 1.7 倍にしかならないっていう。ね、全く同じセンサーを載せたコンパクトデジカメをとうとう出してしまった。ね、昔のリコーがね、GR デジタルを出すときに、センサーサイズが APS-C になるとか、フォーサーズになるとか、なんかいろいろとこう噂があって、結局 1.8 分の1型の800万画素のね、撮像素子使ったので、っていう部員が濃かったということありましたけども、まあ、GR デジタルは GR デジタルで、あれはまた別の意味でいいカメラになったんですけども、やっぱ画質的にね、絶対的な画質っていう点でいけば、やはり CCD サイズ、センサーサイズが大きい方がいいと。ね、画素ピッチ的にね。画素ピッチ的にもそうですし、まあ、ボケ表現というにもそうだと。で、今回、まあ、シグマから、とうとうその夢のカメラが出てきたわけですよね。はい。とうとう、ああ、もう来たなーっていう感じのね。ピコ帝国さんっていうところの、サイトさんでも載せてたんですけども、これなんかね、デザインどっかで見たことないっていう。DP-1 のデザイン。ね、ポップアップストロボとかと見てるとそうですよね。これって、ルミックスの LX シリーズですよね、見た目。うん。ポップアップストロボなんか全くそうですよね。うん。まあ、あれ自体はもともとね、ポップアップストロボ自体はコニカとかね、ピッカリコニカかな。あのあたりの、確か、ポップアップストロボが高くなかった、あんな感じだったと思うんですけども。ああいうやつ、まあ、要はトラディショナルな、昔 ながらのその、なんですかね、ああいうポップアップストロボっていう形で、まあ、共通して載せてきてるってだけかもしれませんけども。もうなかなか、うん、ね、ボディデザインも無難というか、そこそこ渋くてかっこいい。で、なおかつ、フォベオンセンサー、28ミリ単焦点。28ミリ単焦点なんだけど F4 に、明るさを F4 に抑えてるっていうところが、レンズ設計無理してませんよ感があっていいですよね。なんか好感を持ってる逆に。うん。これは欲しいですよね。本当に欲しい。うん。10万円以下なら手を出してもいいかなっていう気はします。まあ買えるかどうかはまた別としてね。うん。これはなかなかすごい。はい。コンパクトデジカムの決定版になるかもしれないですね。まあなんか、これを見て、やっぱり国内の他のメーカーがね、焦ってほしいなと思います。うん。普通に考えたら、やっぱり20、ね、コンパクトデジカムで APS サイズぐらいのレンズを載せるってこと自体がおかしいんだっていうのはもう気づくわけで、この DP-1 も確かに F4、レンズ F4 に抑えてるから、抑えてるので、レンズ設計的に無理してなさそうな雰囲気はするんですけれども、でも、本当にそうかっていうと、わかんないじゃないですか、やっぱまだ。ね、ちゃんとしたその画質が、ちゃんとしたサンプル出てきてませんから、今回単なり、要はちょっと動くだけ、動くあのサンプル品が出てきただけで、しかも撮影できるレベルではあるんだけれども、どうかっていうと分かんないです。まあ、確かにね、ライブビュー画面を見る限りでは周辺光量なさ、あんまなさそうなんですけれども、ね、やっぱりちゃんとしたもん、ちゃんとその、実際に出てきたもんで、やっぱ判断しないといけないんで、ね、こう今からね、こう騒いで後でぬか喜びするのもね、そういうのはもう GR デジタルとかでね、散々味わったことですから、ね、ある程度冷静な目で見ていきたいんですけども、やっぱり、うん、期待はしたいですし、シグマには頑張ってほしいなと思います。はい。あ あとあれですね、あのセンサーサイズがでかくなって消費電力が大きくなっているということですんで、やっぱり電池の持ちがちょっと気になりますね。で、電池はね、なんか見たところね、この形でいくとなんかイクシウムとかに使われてる、大きめのバッテリーありますよね。あれにちょっと近い、あれの同型に見えるんですよね。SD との、大きさの対比でいくと。うん、だからちょっと電池持ちとか大丈夫なんだろうかと思います。はい、ホベオンとそんなにあれなのかな、ね、どうなんだろうって感じです。ちなみにね、まあ、俺ライブビューって言いましたよね。DP1 ライブビューできますよね。DP1 持ってが使ってるに使われている撮像素子ってホビオンですよね。でホビオンは SD14 と同じもので使ってますよね。でホビオンその SD14 はそれを使ってますよね。ということは SD14 ライブビューできんじゃねえのっていう話なんですよ。これね、どうなんでしょうね。俺これ実は SD14 の最大の隠し玉そこなんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、実際に製品化されるのをちょっと待ちたいところですけども、はい。というわけでシグマはこんな感じで、もうかなりシグマはあれですね、すごいですね、うん、どうぞお金のある人は買ってください。欲しいですね、かなり来てますね。じゃあ次、ちょっと BBS も戻りましょう。はい。デジタル一眼レフサさん、じゃあ俺は明日の仕事帰りに中古 VR をイヤホーすべきか。それはいいんじゃないですか。はい。どうぞやってください。なんていうか、うん。まあ、正直に言いましょう。なんて言うんですかね。やっぱ広角はいいよ。ね。それでいて、望遠が効くってのもいいよ。ね。はい。4万8000円なら俺なら素直に行くな。はい。はい、キリさん。シグマ来たこれ。フォトキなんで大学進出です。また物欲が。コニャックさん。DP1 を欲しい。10万だったら買う。キリさん、同じ軸10万なら買う、12万までなぐらいまでなら頑張る。皆さん落ち着きましょうよ。気持ちはよくわかるけど。はい。ね、うん。確かにね、もう本当にね、夢のカメラですからね。とうとう来たっていう感じですからね。はい。小関さん。シグマの俺はどっちかっていうと、リコーが噛んでるんじゃねえかと妄想するのですよ。背面とか見てると。ペコ、X530 という前例もありますよ。おい、何をするやめろ、藤子。まあ、確かにそうですよね。あの単焦点レンズを、シグマ確かに作れると思うんですけども、どうなんでしょうね。コンパクトデジカメのその作り込みっていうことで、ね、もしかしたら、その、リコが噛んでいてもおかしくないなとは思うんですよ。ただね、どうなんだろうな、背面とか見てると、リコらしいかなっていうと、リコらしいかもしれないですね。GX の、操作形態にちょっと似てるかもしれないですし。うん。あとね、実は今回のこれでね、感心したのはね、AL ボタンがちゃんとあること。うん。これは、いいなと思いますね。はい。ちょっと、どっちかというとね、この操作系の、なんか、は、どっちかというとね、俺、パワーショットのね、A610 とかのね、操作の、あれに近いんじゃないかなと思うんですよ。俺の手持ちでいくとね。だから、キャノンのね、操作の、まあ、背面のボタン配置だけを見ての話ですけれども、キャノンのパワーショットシリーズをちょっとお手本にしてるんじゃないかなと、ちょっと最初思ってましたけどね。うん、ただ、このコンセプトのカメラを企画して発売するっていうと、カメラメーカーの中で一番らしいのはリコーですよね。ね。シグマがこれをやるっていうのはちょっとビビりましたけどね。はい。 はい、闇の神殿さん、驚きというのはシグマのあれは最大級かもしれませんね。そうですよね。リビオンすごいですよね。今回の隠し玉ですよ、本当。キリさん、ああ、でも発売日が、1年後だととかだと冷めてしまってる、この。チュカさんがその後で、おっしゃってますけども、来年1月発売とか言ってなかったってことですもん。なんか、一応 PMA ぐらいにはなんか形になるみたいな話になってませんでしたっけね。ちょっと、インタビューとかもう一回ちょっと、もう一度読み直してみてもいいんですけども。どうでしたっけね。シグマ、シグマ、シグマ、シグマ、インタビュー、シグマだ。あ、違うな。これじゃねえや。どうなんでしょうね。ちょっと、すぐに出てこなかったんであれなんですけども。まあ、そんなにかからないんじゃないかなと思いますけどね。ただまあ、ポラロイドのね、前例があるので、あんまりね、長引きすぎると、やっぱり、また小汚い JPEG で出されるのかなと思うのもちょっと嫌ですからね。はい。まあ、そんな感じで。洋介ファンさん、その名前はちょっと僕が読み上げるとき恥ずかしいんですけど、GRD を買わないでよかった。いや、そんなことはないんじゃないですか。GRD は GRD でいいカメラだと思いますよ、あれ。うん。俺、画質結構好きなんですけど。うん。別にいいんじゃないですか。GRD を、の時の妄想が具現化したっていう、あの時の妄想を追ってる人であれば、もちろん DP1 というのは、正解のカメラかもしれません。ただ、あのサイズってやっぱりね、GRD よりもさらに二回りぐらいでかいでしょ、あれ。見てると。だから GRD の、元々のコンセプトであるポケットに入って、なおかつプロの用途に使えるだけの品質を確保したカメラっていう話でいくと、GRD1 よりも、GR デジタルよりも二回りでかいあのシグマの DP1 っていうのは、基本的にGRD の、ライバル機としてではなくて、また別のコンセプトの機種だと、俺は見た方がいいと思います。ね、絶対あれ多分、まず確実にポケットには入りませんからね。あれは。多分かなりでかいでしょ。見てる限り。だって背面液晶と、背面液晶と、あれを見ているとね、配置を見ていると、少なくとも パナソニックの、ルミックス LX シリーズぐらいの大きさは少なくともあるでしょ、これ。うん、ということは、それよりも少なくとも一回りか二回りちっちゃい GR デジタル。うん。あれとは全くコンセプトが違うと思います。GR デジタルは、あれは本当にポケットに入って、なおかつ高画質、高品位なレンズっていうのをやっぱり、ね、目標としてるところがあると思いますから。もちろんね、GR デジタルも、大きさを大きくしていいんであれば DP1 ぐらいのものが出てきてもおかしくなかったと思います。でも、あれ基本的にはやっぱサイズ優先じゃないですか。GR デジタルって。ね、あれがありますから。だから、全くコンセプトが違うと思います。もし今 GR デジタルを、もしお持ち、ね、持ちであれば、その小ささっていうの恩恵はね、十分に、ね、実感されてると思いますし、俺もやっぱり、リコーのカメラを使ってて楽しいですからね。やっぱその、シグマと、DP1 と、GR デジタルっていうのは意識しなくていいと思いますよ。はい。はい。さてと。では、シグマが終わって、次、ソニーですね。はい。一応、メーカーとしてはこれが最後、ソニーが最後になりますけれども、はい。だいぶ長々喋っちゃいましたね。はい。基本的には、あれですね、もうすでに発表されていて、発売日がそろそろ決まりつつあった、決まったんだっけかなの、カールサイスレンズとか、G レンズですね、サンニッパとか。あの辺の発表であるとか、コンパクトデジカメの、まあ、あれですね。ソニーに関しては基本的に目新しいものはあまりないということですけれども。ね。うん。で、まあ、どっちかというと、ソニーに対しての、まあ、あれですね、うん、期待したいところっていうのは、まず、既存のレンズの焼き直しというかね、ソニー化、もしくはカールサイス化 も、まあ、もちろん重要なんですけれども、やっぱり必要なのって、あれじゃないですかね、新しいレンズの開発表明ですよね。で、確か、すでに、あれですよね、カールサイズ、カールサイズで、の、あれで、ブランドで、ゾナーか、バリオゾナーですね。バリオゾナーの16-80mm、F3.5 から 4.5 の、もうすでに、開発表明してて、もうね、あのフォト機能でもちゃんと、ケース内展示やってたみたいですけれども。ああいう、だから新しいレンズをちゃんと出していくってことですかね。うん、で、さっき言ってたね、ね、S5 Pro が出た瞬間に、ミノルタやめるかもって言ってた人は、やっぱソニーにのその方針がまだ見えない。で、少なくとも α7 デジタルとか α9 デジタルに相当するようなものを出さないと、やっぱちょっとね、あのソニーについていく気がしないみたいなことをおっしゃってたんで。うん。で、もし、まあレンズ面で言えば、もし例えば STF の 50mm とか、そういうのを出すんであれば、まあ、なんていうんですかね、それなりに、ついていくんだけどね、みたいなことをおっしゃってました。はい。だから、それを、どうなんだろうな。うん。なんていうんだろうな。もうちょっとこう、ソニーは、この、受け継ぎました受け継いで、とりあえずそれで精一杯ですっていうんじゃなくて、なんでしょうね。こう、とりあえず受け継ぎました。受け継いだだけですじゃなくて、まだね、やっぱり受け継ぎました、受け継いだだけですにしか見えてないんで、とりあえずロードマップぐらいはもうちょっと示してほしいなっていう感じですね。まあ、ロードマップを示してほしいっていう点であればね、毎年ね、11月にはちゃんと発表しているオリンパスがね、今回出さなさそうですからね。11月に新製品なさそうですから。うん、ちょっとそこが心配ですけれども。まあそんな感じです。はい。さて、ソニーに関してはそんなもんかな。うん、とりあえず、明確に目新しいものっていうと、ちょっとないので、ちょっとコメントがあまり出てこないんですけれども、そろそろ次のものを出してほしいなというところがありますね。はい。はい、では、キリュウさん。DP-1 は発売時期、価格等を見て、開発表明といった段階で、展示もモックアップにとどまっていた。確かそうでしたよね。で、シグマの社長さんの、あれはどうだったっけ ?IT メディアの方だったかもしれないけど、なんかね、発売時期について一応なんか言及してるところがあったような気がしたんですよ。気がしただけかもしれないんで、ちょっと、あれですけれどもね。DP-1。DP-1 は、書いてないですね。ちょっと少なくともデジカメウォッチの方ではちょっと書いてないんで、IT メディアだったかもしれないですけども。まあ何にしてもちょっと、もうちょっと、具体的な話が、もう少し、かなって話ですけどもね。もう少し、ね、次の PMA ぐらいにはちゃんと聞けたらいいなと思いますね。はい。次、洋介本さん。GRD 持ってないですか？買おうか迷ってて DP-1 見ちゃったので。ホットシューなしってどうなんですか？ホットシュー欲しかったなと思います。ホットシューが欲しいかどうかっていうと、結局あそこにつけるものによるでしょうね。フラッシュもそうですけども、例えば外付けファインダーであるとか、水平器であるとか、そういったものだと思うんで、そういったものをちゃんとつけて運用したいっていう人であれば、もちろん、必要だと思います。ただ、どうなんでしょうね。ホットシューが必須だって言ってる人ももちろん、理解はできるんですけれども、それってやっぱり個人差があると思うんでね。うん。もう俺的にはそのホットシューがあってもね、ホットシューのある、デジカメって基本的に一眼レフしか持ってないんですよ、俺。うん、だから、そこに何かつけたいかっていうと、って感じなんで、うん、俺の中ではとりあえず感覚としてないだけなんで、ね、うん、 ただやっぱりフォト外付けファインダーがあれば、運用しやすいっていう人もいるっていうのは理解できるので、やっぱりね、コンパクトデジカメでもやっぱりファインダーを覗いて撮影したいっていう人はいますし、で実際俺もそうですからね、うん、光学ファインダーがついてるカメラはやっぱりできるだけ光学ファインダーを覗いてやりたいと思いますから、液晶だけだとやっぱりね、うん、そういう意味でいけばね、R4 にね、広角、R4 の液晶を2型とかにしてもいいから、広角ファインダーが欲しかったなとは思います。だってね、やっぱりね、広角ファインダーって、その撮影に集中できるとかそういうのもあるんですけど、俺個人としては、あれは手ブレ補正機構ですからね。広角ファインダーっていうの。だから、サーバーショット T1 が最初に出たときに、光学ファインダーなし、手ぶれ、三脚もなし、これでどうやって夜景撮れてんだ、これでどうやって暗いところで撮れてんだって話はしてたんですけども、うん、あれからだから結局、液晶が大型化して、で、光学ファインダーが省かれて、ほとんど今、イキシーデジタルとか、そういう、あとパワーショットとか、キャノンのね、主だった機種と、あまあ、一部の、機種以外では、ほとんど光学ファインダーないでしょ。で GR デジタルもないと、で光学ファインダー外付けで対応していこうぜっていうのが GRD ですから、うん、そういう意味でいけば光学ファインダーはやっぱり使いたい人、うん、ないとやっぱり落ち着かない人っていうのの、その、うん、救済措置としてホットシューというかね、まあアクセサリーシューといった方がいいですよね。あれがあった方が確かにいいと思います。はい、キリュウさん、サニッパー発売中、プラナ、85mm1.4、ゾナ、135mm1.8、35mmF1.4G が、10月27日、あ、なるほど、なるほど。サニッパー発売中でしたっけ？あ、そうか、そうか。そうでしたよね、確かね。うん、申し訳ないです。1680は、来年3月に遅れました。そうでしたね、確か。うん、これだけなんか、だいぶ遅れることになったっていう話ですけども。うん、でも1680は結構魅力的ですね。ね。ニコンに VR、昔、ニコンに VR24135 だったっけ？あれがありましたけどね。あれ結構人気の高いズームですけども。あれに近い焦点域をね、やっぱり持てるっていうのは、うん、いいですよね。1680っていう。で、オリンパスが12、そうですね、1260ぐらいは欲しいですね。うん、まあその前に14150ですけどね。オリンパスに欲しいレンズは。まあこれは一応パナソニックがライカの方で作るって言ってるんで、うん、それに期待したいところですけど、ただライカブランドになると高いだろうなっていうところでね。はい。チュカさん、価格や発売時期は未定だが、来年1月に発売したい。あ、やっぱそうですね。DP1 やっぱり1月に発売したいって言ってますね。まあうん、だから PMA、僕は1月に発売したいってことは PMA には何らかの形で、何らかの発表があるんじゃないかなと思うんですけどね。1月っていうのはちょっともしかしたら難しいかもしれませんしね。今なんか動画は今から手をつけるって言ってますから。はい。キリュウさん、ソニーに関しては中級機でフルサイズ乗せてくるかということぐらいですね。はい。基本的にあれですよね。今、なんで、デジタル専用レンズ、じゃないのかっていうのは、あれですよね。だからズームレンズとかでも、35mm フルサイズに対応するようなものをまた作ってる、ソニーがちゃんと出してきてるっていうのは、最終的にソニーはやっぱり、フルサイズに移行しようという、目論みがあるからじゃないかって言われてますけれども。ね。やっぱりセンサーを作れるメーカーってやっぱりいくつかありますけれども、国内でいうとキャノンとソニーとパナソニックですよね。で、まあ、海外を含めるとマイクロンとかコダックとかあの辺ですね、うん、国内でいうとシャープも一応作ってますけど、シャープは基本的にコンパクトデジカメ用ですからね、うん、ああいうところから一眼レフ用の CCD とか作り始めたらまた面白いことになるんだろうなと思うんですけども、まあ、それはともかくとして国内でいくとキャノンとソニーですよね。でパナソニックは基本的に今フォーサーズに行ってますから、うん、フォーサーズの、まあ、CCD に。で、一応基本は、しばらくは少なくとも特化するでしょうから、 今のところは国内で、フルサイズが作れるのはソニーとキャノンっていうことになりますよね。ということはやっぱりキャノン以外のところでいくとやっぱソニーに、来るだろうと。でソニーがフルサイズを出してくるってことはソニーのデジタル一眼レフもそうですし、あとニコンもそうですよねっていうことになると。あとペンタクスがどうするかですね。サムスンもやっぱり CCD 作ってますから、CCD か CMOS か、まあ携帯電話用ですけどね。ただうちのサイトでも何度か言ってるように基本的に携帯電話用の、なんですかね、ノイズ低減技術であるとか、そういったものが、デジタル一眼レフに応用されている例っていうのはいくつかあるんですよ。例えば、D2X 用の、CCD であるとか、パナソニックの、ライブモスですね。あれミューマイコビコムですけども、あれどちらもあれですからね、D2X のカラム QV っていう技術ですけれども、あれとか、パナソニックのミューマイコビコン、あれこれどちらも携帯電話用の、撮像素子をの、ための技術ですからね、最初は。でそういうのをだから、デジタル一眼レフ用の、高負、負荷の高い高負荷な、まあ、ものがこうちゃんと作ってるっていうの高負荷なその、CCD を作るために、まあ、その技術を応用するっていう、そういうことも発生してますから、ね、サムスンもやっぱり、いずれはデジタル一眼レフ用の CCD を作るって見てもいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい。洋介本さん、広角ファインダー&三脚の穴なしは体を動かすなってことでしょう。まあそうですね。ソニー、その頃のソニーに言わせれば、あれですかね、人間の手っていうのは三脚並みに静止できるってことになりますからね。一回だけちょっとソニーの、派遣のお姉ちゃんをいじめたことがあります、それで。ごめんなさい。三脚穴ないんですかって聞いて、ありますよって言われて、ないってっていうのをちょっと心の中で突っ込みつつ、すいません、どこにあるんですかね、ちょっと探してもないんですけどって。で、お姉ちゃんがその、カタログを見出して、普通ありますよねって俺に聞いてくるっていうことがありました。うん、今は T シリーズね、だいぶ落ち着いて、T9 と、T9 なんかはかなりいい機種になったと思います。T9、T10、で、T30 とかね。あの辺なんかかなりいい機種になったんで、もう T シリーズに対して、あれだこうだ言わないんですけど、T シリーズはもう、ね、うん、最初出した時はもう、これでデジカメ業界終わったと思いましたからね。本当どうなるんだろうと思いましたから。ただ、あの後やっぱパナソニックとがテブレ補正。で、富士フィルムが高感度。で、ブレを防こうぜっていう、ね、雰囲気を業界に持ち込んでくれたので、今はね、だいぶ良くなってますけれども。まあまあ、ソニーのいいところ悪いところもまあいろいろあるんですけれども、やっぱり、うん、デジカメに関して言えばソニーは今までは今一ついいことしてこなかったような気がする。ただソニーは例えばね、ずっと基本的にあれじゃないですか、ラインナップが結構しっかりしてましたから、まあ、サイバーショット P シリーズなんてのもありましたけどね。うん、ああいうのも、まあ、筆頭にしてですけれども、なんていうんですかね。こう、例えば F シリーズなんかがそうじゃないですか。F シリーズはずっと回転レンズもそうですし、ハイエンドもそうだしっていう形でちゃんと作ってきた。うん、例えば、ね、F717 とか、F88 とかね、ああいう機種は、かなりいい機種だなと思います。個人的に F717 はね、ちょっと欲しいなと思ってるんですね、今でも。はい、小関さん、デザインだけで言うと実は T5 が、好きです。すいません。的に派手じゃないゴールドの下着。あ、T5 は確かにいいですね。あれですよね。ツートンのやつですよね。 あの、あれは結構好きです、俺も。うん。あの、デザイン的には結構好き。であれ確かちゃんとあの三脚はなったと思うんで、問題なくちゃんと夜景も撮れそうっていう。まあ、大体これで、まあ、こんな感じかな。まあ、これで、はい。あ、すいません。リロードしたところ、キリさん、実は初めて買ったデジカメはソニーの F505K。おー、ということは71なの、2つ前かな。あー、なるほど、なるほど。あー、はいはいはい。あの頃の、あの F シリーズ、あのね、あの F シリーズは俺も結構いいなと思うんですよね。はい。洋介ファンさん、そんなこと言いながら今のコンパクメインのコンパクトは、DSC-U30 です。ああ、U30 でもいいですよね。うん。U30 いいですよね。結構ね。なんだろう。うん。なんて言うんですか。U シリーズはね、俺も最初欲しかったんですね。あの、U40 かな。うん、あのあたりが。ちょっと今でもちょっと欲しいかもしれない、うん、まあ単四電池、今ね単四電池、あの当時は単四電池っていうと珍しかったんですけど、今エネループがありますからね、うん、U シリーズでも十分メインのその持ち歩き用として通常運用できそうだなと思います。エネループはいいですね。うん、俺ね、A610 と、パワーショットの A610 と、ディマージの Z3 と、C732 入れてますけどね、計3セット使ってますけど、ほら、俺が今挙げた、その、乾電池4本仕様のデジカメって、通常はあんまり持ち歩かないんですよね。でも、やっぱり電池を入れっぱなしにしておかないと、やっぱり、電池をね、ある程度、入れておかないと、例えば電池入れ忘れたとかってあんまりあるかもしれないんで、基本的には入れっぱなしにしてるんですよ。で、やっぱり昔の、ね、古い、電池だと、すぐに干上がっちゃったんですけども、エナループはほんまいいですね。A610 ね、買ってね、エナループを、半年以上入れて放置してるんですけれども、で、MDB とかでも使うんで、時々、持ち出してるんですけども、半年間で、充電回数が2回ですからね。入れっぱですからね。入れっぱで2回ですからね。もう、あれですよね。なんだろう。ニッケル水素の充電池の、従来の充電池から言えば、もうほんまにありえないぐらい持ちますからね。本当に自己放電が少ない。もう、こんなに使い勝手のいい単三電池はないなっていう感じで。だから、単三電池信者の方は、俺昔は懐疑的だったんですよ。普段使いのデジカメ用っていう形でいくと、単三電池っていうのはあまり良くない。うん、だって、入れっぱなし、カバンの中にずっと入れっぱなしにしておいて、いざ使おうとした時に使えないですからね。うん、ただ、リチウムイオン電充電池だったら、基本的に継ぎ足し充電ができますから、例えば帰ってきてすぐに充電しても、まあ問題なしと。まあもちろんあれですけどね、充電回数っていうものがあるっていう制限があるんで、絶対的にはアドバンテージがあるかというとそうじゃないんですけども、でも、ニッケル水晶よりはね、よっぽどマシですから、うん。俺的にはその方が良かったと。ただ、もうエネループの登場でね、単三電池のデジカメでも十分運用できるってことが分かったんで、例えば、単三電池日本仕様のパワーショット A シリーズであるとか、そうだな、ニコンにもありますよ。ニコンとか、あと、ニコンもなかったっけ？あと、ペンタクスにもありますけども、単三電池日本仕様のやつとか、あの辺を使うのもいいんじゃないかなと思います。はい。エネループはいいですよね。本当に。うん。エネループ信者になりそうですよ。っていうか、エネループ信者ですよ、本当に。ていうか、もうこれ以降、だから買うニッケル水素の充電池は全部エネループにすると思います。はい。うん。使わなくなったエネループ、ニッケル水素は大体フラッシュの方に入れてますけど、外部フラッシュのね。はい。はい、次。 デジタル一眼レフクサさん、XL シリーズと並んで持ち歩きたいカメラですね、U30、うん、をですね、XL シリーズもね、いい感じなんですけれども、ちょっと新しい L2 とかあの辺な、あ、L3 か、L3 とかになってくるとちょっと厳しいかもしれない、俺的に。キルさん、あ、間違えて、F55K だった。おいおい。そういえば F505K っていうのがなんかちょっと引っかかってたんですよね。確か F505 って505のみだったと思うんで。F55K っていうことは回転レンズの方ですね。はい。はい、洋介ファンさん、電池はもちろん N ループです。やっぱり N ループいいですよね。はい。XL もしくは XL2 も今欲しいカメラです。うん。ああいう単焦点で、持ち運びしやすいカメラっていうと、ね、小関さん一つ思い浮かびませんか。ね、単焦点で、ちっちゃくて、ね、XL とか、U30 とか、あの辺のシリーズがありましたね、もう一つ。ね、小関さん。コンタックス最後のデジカメですが。そういうのがありましたよね。ちょっとね、俺もすぐに出てこないんですけども、京セラ、コンタックス、ちょっと今、京セラのあれ、なくなっちゃったので、どれだっけ、まあ、もうあれなんだな、京セラのサイトからはほとんど、サポート関係しかなくなったんですね。そっか。はい、小関さん。コンタクス i4R のことをたまには思い出してください。はい、ありがとうございました。i4R 良かったですよね、あれ。店頭で俺に触った時も結構いいなと思ってて、ね、ちょっと焦点距離が40ミリって、L2 と同じ、XL とかと同じですけども、ちょっとあの辺がね、ちょっと厳しいっていうか、あれだったんですけど。はい、では次。ロングマンさん、どうも、聞いてくださってありがとうございます。U60 みたいなのも、ソニーを再び。ちょっと待ってですね。U60。ああ、あれか。あれですね。ね、ちょっと待ってくださいね。今ちょっと確かめるんで。U60 っていうとあれですね。あ、ペンギンですね、やっぱり。ラーメンにつけても大丈夫なデジカメですね。ちなみに俺、サイバーショットの U シリーズの中で欲しかった、一番欲しかったのはどれかなっていうと、やっぱり U50 かもしれない。回転レンズの。U40 も、デザイン的には結構好きだったんですけどね。U50 かもしれないですね。はい。はい、次。キルさん、自分もすべても N ループですね。鍵は薄いんですが、パナも同じように出します。あ、確かにそうですね。パナも、N ループに近い。自己放電が全然ないやつですね。はい。闇の神殿さん、初めて買ったニコン E3100、ナイスグリップですね。に、最初アルカリ炭酸入れて、あっという間に切れた時は驚いた。あれどうもね、内部の時計とかを、バックアップするための、電池かな。あれがなんか、を充電するためになんか、アルカリとか入れると、あっという間になくなるって話がなんかあったと思うんですけどね。はい、デジタル一眼レフ草さん、電池話が続いているので、D50 のバッテリーの持ちの良さは異常だと思う。確かに、ニコンはすごいですよね。あそこ、ニコンの電池の持ちの良さはすごいですね。全ショットフラッシュタイトル、交渉3000枚っていう。D200 がちょっとなんか、あれですよね。なんか800枚か500枚だかしか撮れなくてっていうのがありましたけれども。はい。キリュウさん、F505 もやっぱり K ですよ。あら、そうでしたっけ。ごめんなさい、ちょっと、記憶があやふやでした。すいません。 何しもあれですよね。この F シリーズですよね。はい。デジタル一眼レフトさん、うちも初めて買ったニコン E900 でアルカリ電池を何本飛ばしたことか。E900 自体がもともとね、あれ、電池食いですからね。昔のニコンで、とにかく電池食いでしたから、うん。ニコンにしてもキャノンにしても、昔のカメラはやっぱりね、どうしても。うん、こう、消費電力が高かったですからね。はい。小関さんは先ほど申し上げたんで、あ、オーガさん。コンタクス i4R のユニスリリースです。あ、大川さん、ありがとうございます。先ほども、ウェブ拍手の方でいただきまして、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ね、京セラの、あ、ニュースリリースです。ありがとうございます。あ、これです、これです。そうそうそう。この、化粧瓶タイプのやつですね。化粧瓶のその、瓶の蓋の部分に当たるところがフラッシュになってるっていう、なかなか面白い、ね、形ですけど。このね、カラーバリエーションもね、なかなか趣味が良くて、いいなぁと思ってたんですけどね。うん。まあ、いかんせんちょっとね、なんですかね、取り扱ってる店舗が少なかったっていうのもあると思いますけども。はい。で、コンタックス U4R、あれですね。うん。この回転レンズもね、欲しかったですね、昔。うん。ただ、このレンズはね、どうしてもマクロが良かったんですよね、確か。うん。確か、ワイド端で15センチまでしか近づけなかったんで、もうちょっと近づけたらなっていう。まあ、お花を撮るとかぐらいだったら問題ないんですけどね。はい。さて、大体今日の、お話は大体終わりかなと思いますけれども、はい。というわけで、さて、今日のところは、こんな感じですけれども、いかがでしたでしょうか。皆さん、ご清聴ありがとうございます。はい。いちご掲示板の方もだいぶこう盛り上がりまして、はい。非常に楽しい、ラジオをやらせていただきました。まあ、なかなかね、MDB の方の作業がなかなか、進んでなくて、あ、ただ一つだけね、屋外でのモデルさんの、撮影が、あらかた終わったんですよ。はい。一歩前進ですね。まだ一歩かよって話なんですけど。なかなかね、厳しいんですよね。はい。で、まあ、いろいろと、まあ、話をしてきましたけれども、どうですかね。はい。洋介ファンさん、途中からでしたから楽しかったです。ありがとうございます。キリさん、眠いところお疲れ様です。どうもありがとうございます。今日はね、いつも俺、前も言ったかもしれませんけど、俺基本的に、夜勤の仕事が多いので、あれなんですね。例えば、ミンミンダハとか、あの辺を飲んでるんですけど、今日は初めてね、ブラックリゲインを飲んでみました。うん。これ結構効きますね。テンパりながらやる割に、やってた割に、結構、これ結構効きます。うん、俺的にかもしれない。俺だけかもしれませんけど、結構効きました。はい。なかなか、うん、いい感じでしたね。はい。さてと、ですね、とりあえずは、まあ、今のところこんな感じですけれども、はい。ちょっとさっきまであんまり、チェックしてなかったんですけれども、現在、延べ27人の方に聞いていただいております。ありがとうございます。はい。累計で29人の方に聞いていただきました。ありがとうございます。なんかね、あんまり用意もしてないで、また、つらつらと、つらつらというかね、だらだらと喋ってるだけでしたけれども。前回はね、もうちょっと、次回はちゃんとこうね、段取りよくやろうと言ってたんですけど、すいません、なかなか暇がありませんでした。まあ、27人の方に聞いていただきまして、本当に、ありがとうございます。
ええ、
フォトキナはね、大体基本的に2日目ぐらいで大体ね、話題が大体終わるんで、終わるので、今日はなかなか、あれですけれども、今日はもうね、フォトキナっていうともう、ああ、終わったねって感じの段階でのお話でしたけれども、はい、まあ、なんとか盛り上がりを見せながら、できてよかったと思います。まあ、とりあえず、オリンパスのね、まあ、PMA に信じたいとか、PMA あたりにはなんか DP1 の続報があるといいねとか、ね、ソニーの今後の展開に期待とか、ね、ニコンはそろそろ D50 の後継機出すんじゃねとかね、キャノンはキャノンでそろそろ 1D 系の後継機をそろそろ PMA あたりで、PMA 前あたりで、発表してもおかしくないなとかね。まあ、年明けには発表してもおかしくないですけどね。あとなんだろうな、パナソニックはそろそろ次のボディを見せてほしいかなとか、うん、まあ、ボディ見せなくてもいいんですけどね、俺的には。個人的には見せなくてもいいんですけどね。レンズだけ作ってくれれば。はい。あと、ね、あとなんだろうな、ペンタクスはもうペンタクスはこのまま爆心してください。はい。見てて気持ちいいです。はい、うん。そんな感じですね。はい、BBS の方行かせていただきます。はい、陽介ファンさん一歩前進です。やったね。どうもすいません。ありがとうございます。なかなか、進められてませんけども、まあ、なんとか、軌道には乗りてます。去年の今頃ぐらいから今年のね、ちょっと春先にかけてか、とにかくこの案件がなかなか進まなくて、とんでもない状況だったんですけども、うん、だいぶ見通しが立ちつつあるので、はい、なんとか進捗をね、報告できればいいなと思ってます。はい。オーガさん、今回のネタじゃ前みたいに NPC で公開するんですか？一応そのつもりです。はい。一応まあ、ね、まだ聞いてらっしゃらない方もいらっしゃいます。ただ、ね、今回、まあ、途中から、聞かれた方もいらっしゃると思いますけども、僕実は今回、まあ、相当最初眠かったので、20時前の19時35分ぐらいからね、ずっとおた話してました。それもちょっと含まれてますので、すみません、ちょっとカメラの話しか聞けたくねえんだよ、ばやばやっていう人は、まあ、その辺聞き飛ばしてくださればはい、っていう感じです。キャリオンクロさん、ミンミンダハは聞かない気が。ミンミンダハは聞くんですけど、一発起きたろうより聞きます。俺的には。はい。はい。洋介ファンさん、お体は大切に、ありがとうございます。なかなか、そういうことがなかなかできない職場ですけど、なんとか頑張ります。はい、最近ちょっと不眠症ですけれども、眠いっていうのが最近口癖です。心配させてどうするんだって感じですけどもね。はい、闇の神殿さん、楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、キリュウさん、リコのシルエットでもだけ出てる新製品は PMA 大阪の、あ、そうだそうだ、これ言うの忘れた。GR デジタルのなんかね、後継機っぽいものがなんか出てたっていう話、ね、出てたって話ですけれども、なかなかね怖いですよね。はい、こんなものが出たらね、また懐的にどうなんだろうという話ですからね。もう最近デジカメ出すぎ、もうね、本当に。はい、次、デジタル一眼レブグサさん、お疲れ様でした。VR を買おうか。イエホーイ。はい、小関さん、お疲れ様でした。次は PMA で。PMA までにちょっと MDB が終わるかどうかもちょっとわかんないんで、多分 PMA にはなんとか、PMA にはまた今回みたいなことをしようかなと思いますが。はい。まあ、そんなわけで、ちょっとね、さっきからね、ちょっとね、すいません、コネクトエラーが出てるので、もしかしたら今これ聞けてない方もいらっしゃるのかな。ちょっとごめんなさい、わかんないですけれども。はい。一応 MP3 側では一応まだ、録音は続いているので、まあ、ちょっとこれで、とりあえずこれでお開きにさせていただきますが、はい。というわけで、 ですね、はい、というわけで、俺日記 .m3u、顔面認識証、これにてとりあえずお開きとさせていただきます。3時間以上喋らせていただきました。毎度毎度申し訳ございません。はい。では、また次の機会がありましたら、またサイト上で告知させていただきますので、はい。またその時はよろしくお願いいたします。はい。では、この辺で、お相手は、陽介でございました。どうもありがとうございました。